これでどうなのかな。聞こえてるんでしょうかね。トラブル続きがあるようでございまして。大丈夫なのかな。一回ちょっと PC を、再起動をかけました。同じ、感じなんですけど、聞こえます。よかったのかな。というか、これからがまた心配だな。上原さんは、まだいらっしゃるんですよね。ガオー。サデトラマン帰ってきましたです。結局何だったのかな。これをまた、一番最初の状態に戻さないといけないんですよね。今、放送のソフトとか、その辺だけを強引に今、なんとか最初の状態に戻したんですが、ガオ、タケノコ処分のページとかまだ開いてないんですわな、これが。弱っちゃったな。タケノコ消防。だいぶ焦っておる次第です。これは何なんだろうな。なぜこうなったのかがちょっとよくわからなかったんですけど、さっき、冒頭の時のザリザリ感のあの辺あたりからちょっとだいぶひどかったんですが、この状態でちょっと、一回、バック BGM 変わってた。これで一回、ゲストさんが呼べるかどうか試してみましょうかね。iTunes を止めましょう。ほっとくとまた僕歌うとか歌い出す気がするのでね、そんな歌は誰も聞きたくはないと思うんですが、この状態で 今いけるかな、上原さんは。そっか、銃を大丈夫なのかを聞いてみないと。小田原ばっかだな。また来ようね、箱根、ねっと。また二人で一緒にね、ねえ、私のこと好きだよね、ねえ。大好きだよね。ねえ。なんか、あれですね、タケノコ社員の人たちも、なんか次々にパソコントラブルに見舞うという事件が起きてますね。第2放送の方もなんかトラブったっていう話が 出てきてて鼻歌ラジオではないです。タケノコ消防のお送りする、ニョキラジでございます。ゲスト様が大丈夫なのかどうかがちょっと、確認取れてないので、そっちがいけるのかどうなのか。いけますか、上原先生。鼻歌ラジオじゃないってば、だから、歌っていいの？ 小田原に住んでる人たちを、そう、いかんか。これで、上原さんを呼ぼう。
もし
もしもし、
あ、
聞こえます
聞こえ
か、
ます。
私。
聞こえます、聞こえます。
よかっ
よかった
、
たで
今度
す。
は
ほっとしました。
すっげえほっとしました。
泣けてくるぐらいほっとしました。
ごめんなさい、本当に。
いえいえいえいえ。本当に本当に。すごいテンパりましたね。
テンパりましたね。 あのいろんな意味でごめんなさいが含まれてるんですけど、多分あれは混戦のトラブルだと思うので、
はい
、はい、あ、皆さん聞こえますか、ラジオの方。
大丈夫でしょうか。
はい、はい、あ、よかったよかった、あ、聞こえてるようですね、はい、
よかったです、
はい、今ちょっと僕の方ではね、さっきに比べると、はい、あの立ち上げてるウィンドウはねだいぶ少なくしたんですけどね軽めにして、
それがいいですかね、
はい、これで今ちょうどいい感じであるならば、このまま進めてしまおうかなという、はい、あ、すみませんね、もう完全に1時間遅れですねそうですね、申し訳ないですね、はい、はい、というわけで、本日のゲスト、まぶしい色彩の調査さんであります上原翔子さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お待たせをしましたというのとあと完全に放置プレイだった状態があって、僕はちょっと、本当に、どうお詫びしてよいのかがわからないのですけれど、
なんかでも、
はい、
チャットの方でみんなに、なんか喋ってとかって言われてたんですけども、ね、はい、あの、なんかいつもサデスパーさんが、はい、あの、テンパるのもわかるわ、とってもっていう
突然あの状態に放り込まれるわけですからね。あの、ある程度ね、こう、振りがあってとかだったらわかるんですね。この作品は、じゃあいつ頃からとかっていうんだったら順番立ててなんかね、いろいろ話していいとか可能ですけどね、いきなり喋れって言われてできないですよね。
やっぱりなんか、誰が何をどう反応してるのかとか、全然ない状態で話すのはやっぱりすごい辛いですよね。
はい、辛い、あの、その状態がいつもの僕の、あの、出だしの状態です。
ですね。
はい。ノープランすぎて、
で、テンション下がるのも、ね、
テンション下が、どんどん下がっていくんですよ。そう。どんどん下がっていく上に、あの、高田先生いらっしゃらないっていうね、さてとコータじゃねえじゃねえかっていう話にはなるんですけど。
コータさんはどうしてらっしゃるんでしょうね、今ね。なんか。ね、腰痛がまだついてらっしゃる、ま
あ、お仕事でね、あの、なんかこうダメだって言うんだったらその胸書き込んでいただければ、あ、なるほどっていう分かるんですけど直前まで何にもないのでね。で、この間お姉ちゃんの店でエロトークしたとかそういう書き込されても、ね、分からないですけどっていう。
あ、そもうでもそれぐらいにはお元気になってらっしゃる。
腰の方は大丈夫みたいですけどね。
あ、なるほど、ね、それは良かったというか。
そうですね、
良かったんでしょうか。
良かった
と。
いや、お元気であればいいんですけど。
そうですよね。
はい、というわけで、上原さんの方は、はい、今回の、眩しい色彩、これは、あ、ちょっとまたザリザリ言い始めたな。
はい、あ、大丈夫、私の方ですか、これ違います。あ、大丈夫。
どうなんですかね、ちょっと、ちょい小さなのに、うん、してみましょうかね。はい、これは、いわゆる、なんでしょう、こう、ツイッター上でいつもやってるね、あの、
はい、
タケノコがいつもやってるような感じの形での投稿ではないんですよね、作品としては。
ですね、はい、あの、書いたの自体はもう8年前だったんですね。今日ちょっと久しぶりにちゃんと確認をしたんですけど。
はいはい、8年前。
8年前に、はい、あの、その当時は、ウェブページっていうんですかね、サイトをやってて、
はい、
そこに発表した、小説だったんですね、
はいはいはい、
でもうずっとあのサイトももうやめてしまってて、うん、あのずっとハードディスクの肥やしになっていたんですけれども、あ、
いわゆる塩漬け原稿ですね、
塩漬け原稿ですね、
はい、
あの加藤さんの方からなんか、はい、あの、うん、東京人口群島の話やろうかみたいなのをいただいた時に、
はい、
他にもいくつか塩漬け原稿あるんだけどみたいな話をしたら、
うん、
あ、じゃあ出して出してみたいな話をしてい
つもの出して出してです。
そうです。それで出させていただいて、久しぶりに日の目を見たという感じなんですけれども。
これは、なんか、ちょっとまたザラザラしてるのかな、これは。結構、あの、初め、なんかこう、きっかけっていうのは、なんか、どういう感じだったんですか？
ですね、はい、その当時、うん、あの、サイトの方でちょっと、二次小説というか、
はい、
あの、原作が、あの、別に漫画があって、
はい、
それと、パロディっていうんですか、
は
い、そういうのをやってたんですけれども、それで結構女性的なものを書くようになってたっていうのがあったんですけれども、それまではなんか割と SF とかも書いてたんで、まあ男性向けっていうわけじゃない
ん
ですけど、まあ読者層としてはメインが、その若い男性がメインになるような小説を書くことが多かったんですね。で、ちょっと女性に向けた話をやりたいなっていう気持ちがあって、なんかハーレクイン・ロマンスとかをいっぱい 読んだんですよ、その時に。
はいはいはい、
まあ、女性向けといえばまずこれかなみたいな。
うん、
それで、私もちょっとそういうのを書いてみようって思って書いた、うん、まぶしい色彩だったんですけれども、
うん、
でなんかもともとはその自分で動物園に行った時に写真を撮った中で、
うん、
フラミンゴの写真が結構綺麗に自分であこれ綺麗に撮れたわみたいな感じがあって、
うん、
でなんか写真の一部をこう切り抜いて素材にして使えないかしらとかって思って作ったのが今回はもう表紙に使っていただいた写真だったんですけれども、
うん、
切り抜いてみたらちょっとエロティックでいいかしらっていうような。
そうですね、だいぶエロ多めの。
そうですね、
はいはい、
これだったらちょっとなんか大人向けのエロティックな小説のなんか素材として使えるかなっていう感じがあって、
はいはい、
じゃあそれに合った話を書こうみたいな。今竹の子書房の方で、
はいはい、
絵が先とか写真が先の、
はい、ありますね、はい、
企画が動いてるじゃないですか。あれをなんか一人でやってた感じの、
は
い、
ああ、なるほどなるほど。じゃあ本当にフラミンゴの写真ありきですね。
そうですね、なんかじゃあこのフラミンゴの写真に合わせて何か描こうっていう風な感じで。
へえ、なるほど。 それでできたのがあのラッサちゃんのキャラクターなんですね。
そうですね。
いやでも確かにエロチックなフラミンゴの写真ですよね。確かに。
そうですね、なんか別に写真を撮ってた時にはちょっとエロティックに撮ろうとかって全然思ったわけではなくて、
はい、
あの子供を連れてフラフラ歩きながら撮った写真だったんですけれども、
はいはい、いやでも実際なんかこうして見ると確かにフラミンゴも随分エロチックな官能的なあの姿をしてるんだなっていうの確かにちょっとあると思いますね。
元はもっと大きな写真で、
はい、
その一部分一部もすごい切り取ってるんですね、
うん、
それでそうですね、この首だけの写真があって、
うん、
1枚だけちょっと別の写真から抜いたのがあるんですけど、
はい、
残りの3枚は同じ1枚の写真でパーツだけ切り抜いたような感じなんですね。でパーツだけで見るとまあ、ちょっとフェティッシュな感じというか、
そうですね、はい、
エッチくていいなみたいな、そういうのが、
はい、
で
今までエッチな感じのは今まで返せたんですか。そういうの、
いや全然なかったです。どっちかっていうと いわゆる今でいうライトノベルに近いようなものをずっと書いてたんで、
うん、
そのあまりそのアダルトな表現とかっていうのはまああっても中ぐらいな感じですよね、
うん、
それくらいしか書いたことなかった。であとは小学生向けとかずっと書いてたんで、
はいはいはい、
なんかあんまりその大人の女性のなんかとかっていうの、はい、あの恋愛とかっていうのは全然書いたことがなかったんで、
はいはい、
ドキドキしながら書いたん
で。なるほどなるほど。そう、じゃあそういう意味ではちょっと思い出深い作品ですね。じゃあ
そう、でも今読み返してみると、はい、なんか官能小説を狙った割には大したこと書いてないなみたいな、うん。
あ、まあ直接的な何かをね、あんまりはっきりしたところまでは言ってないので
、そうですね、
いわゆるそういうジャンルのものの中では、そこから先はまあふわふわふわで止めてはいますからね、状態としては。はい、そうですね。いやー、だからこういう感じのちょっとあだ名のハーレクインロマンスとかまでは行かないでも、そういうジャンルのやつってちょっとまた
ですよね。なんかラブストーリーはほとんど BL の方に今寄ってる感じがありますよね。
そうですね、なぜ普通の恋愛を恋愛
か
って
なかなかないなっていう。で、竹の子書房でもこの間、
はいはい、
ひらがなの方の上原翔子で
絵本を
出させていただいたんですけど、
はいはい、
ちょっといろんなのをやっていければいいなって思ってはいるんですけれども、
はい、なんか格差化してるやつがあるんですか。
いや、まだ何も動いてるわけではないんですけれども、うん、なんか皆さんの声やっぱりいっぱい出してらっしゃるので、
はいはい、
私も頑張らねばとは思ってます。
なるほど、それはもうぜひぜひいろんな塩漬け限定原稿を出していただければ
そうですね、塩漬け原稿なんか
原さんまた触る触る気がするんですけど。
そうですね、結構いろいろありますね。なんかでも表にもう出せないようなもの
もそれはね、どういう意味ですか。
い や、なんかもう書いたものは一応全部取ってあるので、はいはい、なんか高校生ぐらいの時に書いたものから全部取ってあるので、もうそれはさすがにちょっと恥ずかしすぎるとかっていう。
この声相当聞こえづらいですね、ラジオに入っているようだと。
なんかでもザビザビって言ってますよね。
そうですね、ザビザビザビザビとは言うとは言うんですけど、
はい、あ、なんか主人が今ラジオを聞いてるんですけど、ラジオの方ではちょっと聞き取りにくいとかっていうような
声が二重に聞こえる、
声が二重に聞こえる。私の方ではなんか宇宙人の声っぽく聞こえてるんですけど。
いや、色も聞こえる、聞こえる。そんな感じなんですよね。ちょっとした、
あ、でも二重に聞こえてますね、なんか、声が。
ひどいひどい。この状態だったら、やっぱ変なのかな。
真ん中から通信を受けてるっぽい感じ。
ああ。やっぱだいぶひどいな、これ。なんだろうな。
最初のうちはなんかすごい綺麗に聞こえたんですけどね。
途中から、最初、上原さんと喋り出してたんですけど、なんか急に、ザクザクザクザクザクザクザクザク
ザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザク
ザクザクザクザクザクザク
ザクザクザクザ
クザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザクザク
怖い話をやっぱりやらないからダメなのかもしれない。
デポで話した話ではないんですけどね。あ、宇宙人の仕業、NASA とか発見
ですけど、発見停滞ですかね。
これで止めてしまうと流れ悪くなってしまうので、上からさんからさんの、とりあえず、眩しい時代というのは今から眩しくしてまして、よろしくお願いいたしますと言いますと、上からさんは竹の子的には魚のいるないという本を書いておりますので、こちらの本をご協力いただけたらなればどしどしどしダウンロードしていただければという思いを示しございまして、でプラスプラス、原さんは、今竹の子で今相当ひどいひどいようですね。
僕の結構ガリガリしないと聞こえないかなっていう感じ。
早く終わりないといけないといけないの。上原さんからは、東京で何か進行する機会ありましたか？
あ、いや、今はない。
今ないですか？じゃあ、仕事系がいけない、あれで、あれに来るんですけど、
じゃあ。そうですね。一応、東京人口群島の、一番最初のものが、楠原あくすみさんが書いた、3万6000キロの瞳が、公開されてるんですけれども、それから続いて、東京人口群島ものが出てくると私のものも出てくるかなっていうような感じで、まだ竹の子書房っていうのオリジナルは花のいる水1本だけなので。
なるほどなるほど。じゃあこれからますます、
そうですか、いろいろプロジェクト動いてるものあるので、
はいはい、
仲間に入れていただいたりもしようかなと思ってますので、
はいはいはい、
よろしくお願いいたします。
はい、あとはすみません、次には商業の方でも作品やってらっしゃるんですよね。
はい、小学生向けに、あかね書房さんの方から、
はい、
怪伝説、誰から聞いたっていう、加藤はじめさんの、監修、編著になるんですかね、
はい、
子供向けの怪談の本が出てまして、たけのこ書房でも書いてらっしゃる雨宮先生とか、
はいはい、
福根乱蔵先生も書いてらっしゃる本なんですけれども、私もそこに何本か寄せさせていただいているので、恐怖箱のシリーズを読んでらっしゃる、
はいはい、
読者の方には結構おなじみの名前の並んでる、うん、この上原翔子は誰だっていうように思ってらっしゃる方も多いかと思って
ます。まあ、普段別は階段の3で同じですけれども、
そうですね、誰から聞いたは、 話怪談ではないんですけれども、うん、実話怪談の方で活躍してらっしゃるあの作家さんたちがたくさん書いてらっしゃるので、あの大人が読んでもちょっと面白いかなとも思いますので、ぜひ読んでいただける、
ぜひぜひぜひ、あの
小学生
スマスマスとかね、
これ小学校のなんか低学年のお子さんとかクリスマスプレゼントにもらうと結構泣くかなって感
じ、はいはい、ちょっとあの加藤先生が自分のお話をそろそろ紹介してくれたんですけど、加藤先生のお話はこの子の系でしたけど、まあ、中にはちょっと怖いのあるっていう、
そうですね、結構怖いの、でもこうなんていうか映画出てくる話っていうよりは不思議な体験をした子供たちの話とか、うん、そういうのが多いですね。
なるほど、なるほど。
あの絵もとっても可愛らしい、あの、
そうですね、
岩清水さやかさんの絵がとても素敵で、
はいはい、あの方の絵も大好きですよ。ですよ、ですよ、ですよ、大好きなんですけど、なんか、あの表紙ちょっと怖いですね。
これ怖い話ですね、今回のは。毎回結構いろいろ、でもこの、あの帯を取ると、
はいはい、
同じ本を読んでるっていうのが、
ああなるほど、
これを読むと髪の毛が逆立つのかなって思っていただければ
。なるほど。それは怖いですね。
ひゃー。
で、なるほど。
そうですね。
はい。
吸い込まれていくような感じですよね。
大変だ。でも、あの階段好きの方にもおすすめだし、小学校、一応低学年じゃないか、
いや
小学3年生、中学年なんですかね、
中学年から高学年くらいまで対象でしょうかね、
はい、なるほど、
はい、
という感じでございますので、
はい、
そういう新刊も出ております、
皆さん、
ぜひぜひよろしくお願い申し上げます。
はい、
そして宣伝もできたところで、この状態のまま僕を流すコーナーはできるんでしょうかね。
大丈夫ですかね。
僕うなずいてればいいから、あれかな、なるべく僕が多分僕の付き合いだけでダリダリしてるんですよね。
そう
です
、私の声は大丈夫なんですかね。
うん、だからその声は大丈夫っぽいんですよね。
なんですか。
であれば僕は最後にヒーってなってっていう、なるべく喋らない方向でいきますか。
はい、
あの階段じゃなくてもいいんで、はい、
あの持ってるかどうかは階段ではよくあるなんか金縛り系の話なんですけれども、
あ、はい、お願いします。
幽霊の話ではなくて、私が病院に入院した時だったんですけれども、麻酔を使った時にちょっとショック症状のようなのを起こして、こう金縛りのような状態になった時の話なんですけれども、なんか血圧がどんどん下がっていってたらしいんですね。で、その血圧を読み上げてる看護師さんの声だけが聞こえてるんですけれども、目がどんどん見えなくなっていったんですよ。で、その目が見えなくなっていく時の感じっていうのが、子供がよく白目を向いたりとかするじゃないですか。ああいう感じでなんか目玉がこう裏側に向いてしまうような感じのこう圧迫感がある感じの感じがあって、こう目の前がだんだんこう暗くなっていくような感じがあって、こう動きもどんどん動けなくなっていって、あのつま先とか指の先とかからこうスーッと水が引くように、なんか自分のものではない感じになってくる感じっていうのがあったんですね。で、その時に血圧をずっと読み上げてたその看護師さんがすごい慌ててるのが、まあ、自分で分かったんですけれども、その時になんか結構その診察室っていうかその処置室にいた人たちが5人ぐらい全部でいたんですけれども、なんか騒然としてる感じが伝わってくるんですよ。ただ私は痛みとかは全然なかったので、何をみんな騒いでいるのかなっていうふうに思ったんですけれども、その時にこうガチャーンって音がして何かが落ちて割れた音だったんですけれども、その時になんか誰も何もそのことについて言わないんですよ。物が落ちて割れてるのに、ごめんなさいとか、なんか気をつけなきゃダメよとか、そういうのが全然聞こえなくて、なんていうか、 みんな その騒然として血圧をずっと読み上げ続けてるっていうような状態が続いてたんですね。で、そのうちに看護婦さんがその割れたガラスの破片を踏む音とか、蹴っ飛ばす音とかが聞こえ始めて、あ、これは結構まずいことになってるのかなっていうのがだんだん分かってきたんですよ。ただ目は見えないまんまで、耳だけすっごい綺麗に音が聞こえててっていうような状態で、なんかその時に、あ、なんか私こう金縛りになってるってこんな感じかなみたいなのをずっと自分で思ってたんですけど、その時になんか血圧が結局最終的には上が30とかまで落ちたんですね。で、なんかその時にはもうだんだん体もこう冷たくなっていくような感じで、その時が夏の終わりぐらいだったんで、まあエアコンはかかってるんですけれども、ちょっと室内は暑いかなっていうような感じの気温だったんですけれども、なんかさーっと冷たいこう汗が流れてくるような感じがあって、で、その時にその血圧差が30まで下がっちゃいましたっていうふうに、なんかほとんどもう泣き声みたいな声が聞こえて、来たんですよ。で、その時に、お医者さんが、なんかそれまですごい厳しい声で、いろいろ指示を出してたお医者さんが、なんか、大丈夫よっていきなり言ったんですよ。で、その声が、すごく、猫なで声というか、もう本当に、ちっちゃい子供をあやすような声で、大丈夫よっていうふうに言って、で、もう一回大丈夫よって繰り返した後に、こう、丸松さんって名前を呼んだんですけど、それが私の名前じゃなくて、看護師さんの名前だったんですよ。なんか看護師さんに向かって、大丈夫よ、大丈夫よって言ってたみたいで、で、あ、これはまずいかも、死ぬかもっていうふうに思ったんですね。で、なんかふーっと気持ちが、気持ちっていうか、なんか体が軽くなっていくような感じがあって、で、あ、これはまずいな、多分死ぬなっていうふうに思ったんですけど、で、次の瞬間になんか、ドーンっていう衝撃みたいなのがあって、
はい、
で、急に熱くなったんですよ。気温が元に戻ったっていうか。それで、血圧が50ぐらいまで戻ったのかな。っていうのが、ああ、きっと金縛りってこういう感じなんだろうなって、その時は思ってたんですけど、
はいはい、
思い返してみると多分あれは死にかかっていたんだろうな私っていうのが、
いや、そうですよね。30、
うん、多分、なんかお医者さんになった友達とかに聞いたら30っていうのはもうほとんど死んだ状態ではないかというような、
はい、
なんか多分その時にお医者さんがその血圧を上げる処置を多分してくださったんだと思うんですね。その、
ピ
ッタッと上がったと思うすごい衝撃だったんですけれども、なんかもうで実際にそういうことはなかったみたいですなんですけども、もう自分的には体がこうバーンと跳ね上がったような感じがぐらい衝撃だったんですけれども、そのそうですね。で、それでまあ結局助かったんですけれども、
はい、
でやっぱりその一番そのなんか猫なで声が一番怖かったんですけども、ただなんかその時にすごいこう死んじゃうかもって思ってたような気もするんですけれども、はい、結構冷静だったというか、まあ、特に痛かったとか苦しかったとかいうのはなかったせいだと思うんですけれども、はい、ああ、金縛りってこういう感じなんだ、金縛りにあったらきっとみんなこうなるんだなとかってずっと思ってて
ああ、
なんか
ね、そうですね、血圧いくつっていう感じで今その、金縛りのこうメーターみたいなのが今、きっちりここから今私金縛りになりますみたいなことね、
そういう感じで
言われると結構苦しいですね。
金縛りに合ってる人もだからなんかそういうふうに血圧とか測ってると、
はい、
なんかそういうふうになってるのかなとかって思ったんですけどね。なんか見えたら多分ちょっといろいろ報告ができたのかもしれないですけど、ね、特に見えたものはなかったので、
はい、
残念といえば残念のような気もするんですけど。
いやだってね、見える人見えない人いますから ね、そこは、決してそうじゃない方がいいかもしれないです ね。
まあそうです、なんかやばいものを見てしまったかもしれないので、ね、見なかったのは幸いだったのかもしれないですけど、
でもちょっと自分の立ちとして見てみると、それは 結構嫌ですね、やっぱそういう感じでいろんなこと聞こえてるっていう。
でもなんか本当に耳 に聞こえる音だけがすごく鮮明で、なんか皮膚の感覚とかもどんどんなくなっていく感じがあったんですよ。
うん、
なんだけれどもこう耳の音だけよく聞こえてるっていう感じで、でなんかそのお医者さんがその看護師さんの名前を呼んだ時に裏切られたみたいな
多分なんかあこの人はダメよっていうんでちょっと落ち込んでる看護師さんじゃないですか。
看護師さん
あんた大丈夫よっていう、
なんか多分もうすごいテンパっちゃってたんでしょうね。なんかもうあこれで死んじゃう、はい、死んじゃうって看護師さんの方も思ってて、うんうん、とにかくこの子を落ち着かせなきゃダメだわって看護あのお医者さんは思ったんだと思うんですよ。
そうですよね、患者失敗しろよって
あなんかサデさんの声が普通に戻りましたね。
え戻りって
あ綺麗になんか ザリザリ音がなくなって
えちょっと待ってください、今これどういう状態です。
えどういう状態とは、
ラジオを聞いてるミツナーの方々ザリザリ音はどうなんですかね今、
あでも聞こえるよとか書いて
だいぶ普通になった
とか書いてありますね。普通になってるみたいですね。
普通になってます？
ああ、やっぱり怖い話しないとダメなんですかね、なんか。
いや、と同時にですね、よくわかんないんですけど、今ヘッドセットとありますよね。ちょっと今耳かゆいなと思って、片側を今外してカバー、だから、ヘッドホンなんで右側と左側ありますよね。
はいはいはい。
右側のやつを今ずらして、90度ぐらい外してで今耳かいたんですよ。そしたら急にあれ戻ったって言われたんで何のことだと思って
あ
え
それは接触が悪いとかそういうことではないかと気がするんですけど
か、ね、
ヘッドホンってアームがついてるタイプのやつですか、それとも耳にキュッと入れるタイプ
の、あの普通の、タイプっていうか普通のヘッドホンタイプで
頭に入れるタイプ の
頭にかけるタイプですね。はい、
それは接触が悪かった
。反対側の耳からなんかこう、エコーのように聞こえてんですかね何なんでしょう。
きっとサデスパーさんの頭の中に何か宇宙人が住んでいて、
あ
それが何かを出してたんですよきっと
右の耳から左の耳になんか
でちょっと痒いなって言った時にこうヘッドホンから解放されて出て行ってしまったので
、ね、出てたんですかね。今
出てったんじゃないかと思いますね
うわこれは気づかなかったな、こんな直し方はっていうか何これああそうかなんだこれそしてお話が終わった頃に戻るってどういうことですかねしかも一つの解決法ですかねこれが。あはい、あいやでもちょっと自分の身にそういう体験が降りかかったらと思ったらちょっとゾクッとしますね、やっぱりそういう感じで特に感覚が限定されてる状態って考えると
そうですね、
大変でしたね。今大丈夫なんですよね当然
今はもう、はい、血圧は相変わらず低いみたいですけれども、
はい、
まあ、でも高血圧の心配をしなくていい分いいのかなみたいな。
あなるほど、じゃあ元気に酒飲んで
小説を書きたいですね
なるほど
何の話だかよくわかんない
いや大事です、元気に酒飲めるのは大事なことですよ
なんかおばあちゃんとかに話をしてるみたいじゃないですか
そんなことないです
おばあちゃん元気にお酒飲んでねみたいなそういうい
や結構ねタケノコ飲めの人多いので元気に酒飲めるのが一番だなと思ってあサデさんが泣かないと電波障害が起こる、どういうことですかそうですか、はい、まあ30分ぐらいですかねこれでやっと通常の感じになれたというという感じで、上原さんの新刊も含め、上原先生の今後の活躍にも期待しておりますので、ぜひぜひ、
はい、
お体に気をつけて、
はい、
頑張ってください、
はい、
本当に最初の方大変失礼いたしました、
とんでもないです、はい、でもなんか最初の方ずっとラジオの方聞いてたんですけど、 本の紹介をいろいろしていただいて、
ええ、
読み込んでいただいてるんだなと思って。
ああいえいえ、すみません、あの大したコメントもできず。
いえいえいえ。
ちょっとあの、久しぶりにちょっとだけ惚れま、あのね、燃えましたね。惚れたというより。
なんかあの、AV の女の子の話とかをなさったんですけど、はい、ちょうど私もなんかこれを書いたところに、そういうお仕事をしてらっしゃる方と話をして、
うんうん、
で、あ、そういう世界の話もあるんだなとかっていうのはちょっと意識しながら書いてたんですけれども。うん、
ああ、なるほど。
あの、AV ではなかったですけれども、あの、はい、まあ、性風俗関係のお仕事をなさってる女の子が結構すごいサバサバと辛い体験を語られるのを聞いて、
そうですね、
なんか、あ、身につまされるというか、なんていうか、こうすごくその秘書から見ると不幸な体験っぽく見えることも、なんか本人がすごくそれが普通って思ってるっていうか、なんかあんまり特に痛みを感じてるわけではなくて、何かもう少し普通の状況に自分がなった時に初めて痛みを感じるのかなっていうのをすごく思って、
うん、そうなんですよね。
うん、アデスパーさんの話を聞いていて、うん、あ、そういうことだよな、みたいな。
そうなんですね。だからなんかちょっと、それがちょっと読んでて被ったんですよね。うん、AV 女優さんの、あの、インタビューものとかがちょいちょいあるんですけど、あの、決して、その子を賛美してるだけではなく、その子のちょっとした生い立ちとかを深読みってするインタビュアーさんもいるんですよ。
あ、
でそういうのだと、あの、その子がどういう形でこの世界に入り込んだのかっていうのが結構、そのひさちゃんみたいな感じの境遇の子だったりもするんですけど、決してそのこちら側からするとちょっといたたまれない経験も、彼女にとってはそれしかなかった人生なんですよね。そうですよね。だから割とサバサバっと話すんですよね。
だから結構なんかその幸せな恋愛をしたりとかっていう時になってから、その昔の傷っていうのがいろいろ響いてきたりするのかなっていうような気がちょっとしたんで、なんかあの、有川先生があのコメントに書いてくださったんですけれども、そのいい恋愛ばかりがいいわけじゃないっていう話を書いてくださったんですけれども、なんかまあその男の人の方、まあ女の立場から見た時に男の人の方も恋愛ってちょっと不道徳なぐらいがいいのかなっていう気持ちもあったりとか。
うーん、まあ不道徳か、
あんまり不道徳も困ると思うんですけど、なんかすごい綺麗なものを作ろうねっていうんじゃなくて、
そうですね、はいはい、
やっぱりちょっとこう人間味のある感じがいいのかなっていう、
うん、そうですね、はい。今この時点で、
はい、
高田浩太先生がねやってきたんですけど、
高田浩太先生か
これ呼べって言ってるんですけどちょっとびっくりしてるんですが、ちょっと待ってください、これを、
はい、
ちょっと待ってください、ね、ちょっと待って、あ、切れちゃったな。たぶんね、僕からかけた方がいいですよね。で、一旦じゃあ、上原先生はこれでご退場願いましょうか。
はい、はい。じゃあ、どうもありがとうございました。はい、
どうも、というわけで、はい、上原翔子先生ですか。ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。はい、といったわけで、よいしょ。いつの間にか、ああ、いつ来たんですか完全に今お話に盛り上がってて、はい、課長来ましたね。はい。あ、直接対決見たかった。ちょっとあの、今、この不安定な状態で、あの、お二人を呼ぶとなると、不具合が発生するかもしれないので、ちょっとあの、安排を取ります。僕は。はい。はい。ではちょっと呼びますね。はい。ちょっと待ってください。はい。みなさんお待ちかねのあの方です。ゲストではない方です。はい。待機中と言ってるんですけど、どうなってんだろうな。あれ、ユーザーがオンラインじゃない？どうなってんだよ。 さっき呼び出したよね。あれ？あ、ちょっと待って。あ、来た。ちょっと待ってください。で、お。いけるかな？どうでしょうか？あの方は、出られるのか、出られないのか。呼び出しはしてますよね。これ。呼び出しは してるけど、まだ出てきてない。このままちょっと待って、出ねえな、おい。で、どうなってんだ？
どうもどうも。
もしもし？
もしもし？
高田光太先生ですか？も
しもし聞こえますか？
聞こえますよ、僕は。
あ、そうですか。高田光太です。どうも。あ、
はい。
ありがとうございます。
ラジオの前の皆さんは聞こえますでしょうか？
聞こえますでしょうかね。ちょっと待ってください
。高田先生、声どうしたんですか？
え、声どうなってます？
いや、あのね、結構酒焼けしてる感じなんですよ。
いや、もう酒焼けしましたね、完全に。
ほら、やっぱり。
完全に酒焼けしてますよ、声は。はい。
どうされたんですか？
いや、もう連日連夜のもう、あれですよ、どんちゃん騒ぎで。
もう人気者ですね。
人気も一人で飲みに行ってるんでね、あの、はい、人気がないので、
はい、
あの人恋しくてこうついつい飲みに行っちゃうんですよ、最近仕事終わってからですね、
はいはい、
で酒焼けしましたね。
なるほど、
はい、そういう感じでございます。はい、
はい、
今日はどんな感じでした？
どんな感じ。ね、最初の1時間はね、
はい、
すごいトラブルばっかですよ。
ああ、そうですか。
はい、こうなんかこうザリザリ音が入るとかいろいろありましてですね。
はいはい
はい。はい、でその調整で一回落としたりとか、
はいはいはい、
してしまいましてですね。
ザリザリ音が入る。
はい。なんかこう僕が喋るためにノイズが入るみたいな感じだったんですけど。
なるほどね。別にサルさんの声にもともとノイズがかかってるわけではないですよね。
それに聞き覚えはないんですけどね。
今日からそういう症状がなんか発症したってわけではないんですよね。ノイズ、ノイズ語になってしまったっ。
わかんないですね。はい、
あ、そうですか。
むしろそれぐらいだったらちょうどいいんですけど。
そうですね。もうパソコンの問題ではないってことで、ね、すっきりするんでね。そうですよね。そうなんですよね。うん。まあ、でも、全然ね、どんな感じか分かんないもん混じってるんでね。手探りで行きたいので、いい感じで誘導してください。
いい感じで。はい、いや、だから、いつもの通り、新刊の紹介をやってるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。で、今、眩しい色彩の紹介をしてまして、まあ、アダルトな、
はいはいはい、
こう大人の恋愛小説だと。っていう感じの紹介があって、
ね、
あ、で、その上で、著者さんの上原翔吾さんを、はい、ゲストにお迎えして、で、ちょっとお話を伺ったという、はいはい、そういう流れでございますよ。で、今週は新刊が3巻出てるので、次2巻目行こうかなという
、あ、そういう感じだ
ったんですか？その途中でした。はい、
2巻目では、じゃあその2巻目の著者のゲストさんを呼ぶつもりだったんですか？もしかして。
もちろんその流れで、
2
巻目の人、3巻目の方、行こうかなと。で、まあ、2巻目の方は、なんかちょっと、今日、誕生日なんで、
はい、
結構この方も飲んでるっていう。しかも、ラジオ始まってからも、まだ飲むぞっていう感じのテンションなんで。
はいはいはい。2巻目の方って、新刊って、とりあえず3冊何でした？まずそれから。全部ダウンロードしてあるんですけど、ダウンロードしたんですけど、読んでないのもあるので。
課長
は。はい。まず何ですか？
いやいや、新刊ぐらいをチェックしましょうよ。
ちゃんとダウンロードしてあるんですよ。全部、でも読んでないのもあります。ダウンロードしただけで。はい。
あ、マジですか？眩しい色彩とかはね、
ちょっと。眩しいもダウンロードしたんですけど、ちゃんと読んでないです。最初の1ページ、2ページぐらいしか読んでないです、まだ。
あ、マジですか？
はい。
結構、感能的な、表現のしてる部分がたくさんあって。
なんかね、
ペラペラ。ちょっとそのとこはね、一瞬、こう、カメラの頭がもたげますね。
ああ、はいはいはい、はい。
あの核心の部分ではいかないんですけど、エロ小説ではないだね、
はいはいはい、
あの大人の、うん、アダルトなちょっとビターなラブストーリーですから、
アダルトでビターな、ね、
そうすアダビ
ーアダビで私のビアダルトっていうとやっぱりね、ちょっとビターってこう苦味ですよね。
ねえ、それはお子様の恋愛じゃないですか。
そうですよね。ね、うん、ね、なんていうかね、ファーストキスがね、何の味みたいなレベルじゃないじゃないですか。
そうですね、
大人になると、はい。結構苦いもん味わっていくじゃないですか。
そうですね。ちょっと前にタケノコでくだらないことが ありましたけどね。あの、フレンチキスってあるじゃないですか。
ありますね。
フレンチキスってのは、本当は、あの、ちょっとした、チュッとしたっていう、
そうですね。
キスではなくて、いわゆる濃厚な方のキスだと。
え、そうなんですか、ね、
うん、あっちをフレンチキスの本来の意味らしいんですよ。
な
ん、
どこで話に意味が変わっちゃったんですかね。
うんね。なんかだから多分言葉の語感とかそういうところから勘違いが出たんじゃないかっていう。まあそれで、うんうん、あの正しく使おうみたいな話だったんですけど、
うんうん、
まあフランス人はそういうのかなってなってくると、じゃあハワイアンキスはどうなのかなとか、とかブラジリアンキスはとかね。
ブラジリアンキスもどっちも下入ってそうですけど ね,
ねえ、まあちょっと情熱的でしょうねっていう、
そんな感じしますからね、
うん、だからどこ、俺はどこのキスがいいとかね、あそこのキスはどうなんだろうとかよくわかんない展開になったんですよ。青森キスのキスはどうなんとかね
青森
何が味がするんだとかね、
リンゴ味、青森は基本的にディープキスですよ。
あ、リンゴの味ですか、やっぱそれ
リンゴの味、まあリンゴの味ですね。
うん、そうですよね。
言っといた方がいいですかね。
だから横浜はシューマイの味だから。
やだな。
そういうくだらない話を。
くだらないですね、本当に。
本当にくだらないですよ。ただそれだけで終わったって話なんですけど。
本当にくだらない話ですね。そう、
まあでも。だって滋賀県はつくね乱造先生の味がするんですよ。滋賀キスは。
滋賀キス。滋賀なんだろうな。滋賀はね、あの、湖の味がするんですよ、おそらくね。
ねえ、いやだから何の味がするんだろうって話になった時にやっぱ名物の味がするんだろうってことで、で、
そうですね、
滋賀県の名物といえば何だろうってつくね乱造になってしまったんで
そこまで大きい存在に今名物に
行ったまでよくわかんないですけど、はい、ただ味がわからないだけなんで、はい、
そうですね、どんな味するんですかね、結構苦いんじゃないですか ね苦くないですかね、
結構家庭の味なんじゃないですか
温かみのある。
温かみのある。なぜ泣かせの乱造ですよ。
そうですね。
ね、
涙の味がするかもしれない
ですね。涙の味ね。はい。じゃあ、このまま僕しきるの流れの展開でいいんですかね。先生、
そうですね。今、あんまりの途中から入ってきちゃったんで、
はい。
毎回ね、こうやってね、あんまり増長するとね、僕、やけどするんですよ。怪我するんですよ。ここ
で。ですか、増長してるんですか
途中から入って、マイペースを取り戻したところで、
はいはい、
というか、差です。なんかね、こう、怪我するんですよ。
何があったんですか？
前半わかんないまま、後半自分のペース持っていくと、怪我するんです。
なんでここで今、こう、公開で地平土壌をやらなきゃいけないんですか？
あのね、僕ね、黙り気味になるんで、3人目のゲスト呼んでみましょう。呼んでみましょう。2人目のゲストですか？
2 人目のゲスト。あ、まあ、ね、とりあえず、本の紹介いきますね、じゃあ。
あ、そうですね。
はい。はい、はい、はい。というわけで、今週の2冊目、はい、いきますよ。12月の5日、昨日ですね。昨日の、これ、夜中だったと思うんですけど、発行されました。はい、恐怖箱展開という電子書籍が。
展開出てたんだ。僕それ知らんかった。
チェックしてくださいよ。
チェックしなかったです。出てたんですよね。
はいはい、
展開はね、素晴らしいですよ。展開は、はい、
まず、恐怖箱というレーベルがですね、こちらは怪談のレベルになっておりまして、主に実話怪談の方が、メインになっているシリーズですね。
うんうん、
で、この作品は、著者さんがモケ太郎さん。で、モケ太郎さんは、もう、タケノコ処方にはなくてならない存在ですよね。
はい。
で、まあ、前回は、死後シリーズとありまして、恐怖箱死後という死後 で、
ね、
全部実は怪談という、素晴らしいですよね。
すごい
先生絶賛ですよね、あれは。
そうですね、あれは素晴らしいですよね。
はい。
本当です。
あのシリーズがありまして、その後、回収死後が出まして、
そうですね、
今回がモケさんの3作目。作ね、こちら、恐怖箱シリーズなんで、はい、実は怪談になっておりますね。 はい。
はい、
で、
はい、
本の説明しますと、
はい、
ファッションが変わると視点が変わる。当たり前のことだろう。しかし、うん、視点が変わると階も変わったとしたら、
うん、
ほのぼの階段かと思っていたら、うん、静かに恐怖が牙を向く、
うん、
そんな体験のできる一冊をどうぞ、うん、というお話ですね。一つの階段話がね、あるんですけども、それを A さんが見た場合と B さんが見た場合というのはそれぞれに取材して、まあ、それぞれの見え方が違うって、
ね、
あの事件ってこんなだったのっていう、ちょっと角度が違ったところに新たな恐怖が生まれるっていう、そういう形のちょっと。
そうですね。そうです、はい、うん、素晴らしい。
読みました？あ、まあでも、タイムライン上では見てるんですよね、
うん、まとめで読んでますね。まとめのところで。はい。っ、は、て、い、やってたので。
ついに出たんですよ。
これはすごいなと、俺はね。あの、いつ出るのかなと待ち望んでたもんですよね。一冊ですね、はい、これね。
だって、モケさんの誕生日ですよ。
ですよね。
誕生日の日にね、プレゼントとして出たわけですから。
すごいです、ね。いいことですよね。すごい。
いいことですよ。
いいことですよ。やっといいことだ。
なんかないんですか？
え、なんかですか？もう怖くてね。
何が怖いんですか？
自分の言葉を言うのが怖くて、ちょっと、ね、おとなしくしてるんです。もうね、ちょっとね、もう軽くもういやらしい話とかしたい気分なんですよ、実は。
ああ、まあ12時回ってますけど、一応新刊コーナー終わってからにしましょう、それ。
そうなの。だからそれを後にしようと思ってる態度はこれです。今の僕のこれです。
なるほどね。
そうですね。
何ですか、そのしつけられた子犬みたいな態度。
いや、こんなもんです。僕はこんなもんです。
僕はこんなもんです。サデとコウタできるのに。
そうですね。いや、まあでもね、この辺はね、サデさん仕切りで行った方が、あの、いいですよ。はい、僕、適材適所と思ってるんで。
あ、
ここはね、僕はあの、ね、もううなずき役でいきたいんで、なるべくね。
ああ、なるほど。
そうそう。
そしてね、組半科からツッコミが出たんじゃない、出したんだよってよ。
そうです
。出したっていう、うね、これ、いい、ね、
そうですね。強い意志を感じ
ますね。ありがとうございます。組半さんがいなければ、我々ね、デクノボーですから、
は
い。
そうですね。何もできやしませんからね。
何もできないです。あ、そして、魔境の方には有香さん戻ってきましたね。
ああ、なるほど、有香さん。
はい、はい、というわけで感想コメントの方読みますね。はい、
はい、
有香さんのコメントです。大抵の怖い話は一人の体験者から聞き、一人の視点で書かれている。しかし同じ体験をした、もしくは後日その体験を共有した者の話が加わると点点点、まさに竹の子処方だからできる新しい感覚 の一冊です。それは愛犬 AB で実感してください。違った側面を見せ、牙を剥く恐怖、癖になります。そうですね。どういうことなんだろうっていう、最初は一発目が愛犬の話だからね、確かね、はい、B が加わった時の恐ろしさたらなかったですかね。
ね、
はい、どうぞ。あれ止まった？うん、課長の声が聞こえないな。
聞こえてます？
あ、聞こえた。ちょっと。
あ、ちょっと今切れましたね、はい、一瞬ね。
一瞬切れましたね。はい。
あ、ネットワーク速度に問題があるそうですね、こちらの方で。
あー、切ります一回。あ、切れた。切れちゃいましたね。このまま行っちゃいます？一回一応通話しましょうか。うん、切れてますね。切れてますね、これ。あ、課長一旦退場ですね、これ。はい。何にもしてないんですけど。多分、高田先生側の問題でしょうね、これ。では、ちょっと、サクサクと次の感想コメントいきます。上沼三平太先生。これは大変良い実話怪談集です。片方だけだとありがちと思ったような話が、もう片方を読むとグッとくる怪談に大変身。相乗効果で3倍怖い話になります。勉強になるなぁ、という。そうですね。確かに、 僕はあの階段書かないんですけど、勉強になるなという、うん、部分は大きいですね。あ、まあ、実は階段なので、その順序立ててこうっていう形で取材の時点では見えないものが多いと思うんですけど、だからそういう意味ではこういう形で集まった話ってのは本当は普通なんでしょうね。課長はオンラインに戻ったな、はい、でそれを、一つの話とまとめるかっていうところで手腕発揮する人もいるでしょうし、こういう形で見せていくっていうパターンもまたありなのではないだろうか。あのまた視点が変わってるっていうことをはっきり、あの A パターン B パターンみたいな形であの切り取ってるんで、そういう意味ではあの見せ方の違いとしてはこういうのもありなんだろうなと思うでございますですよ。はい、3つ目の黒耳さんの、コメントです。視点の交換というスタイルは実話の証明手段としても、読み手の好奇心を満たす要素としても面白いなと思い感じました。一人の体験からは分からないことが分かったり、反対に謎が深まったり、連想がスタートしたり、追体験している感覚に浸れましたという、コメントでございます。そうですね、確かに反対に謎が深まるパターンも多かったですね、これ読んだ時に。え、で結局どっちなんだっていう形の話も多くて、で、まあ、それは真実はあのね、取材して もしかしたらわからないんでしょうけど、うん、そういう意味では、はい、あ、課長戻ってきましたね。これこの展開のスタイルでまた新しくいろんな形の実は書いたの試し方はあの僕はあってもいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、課長帰ってきましたね。本日2回目の、恐怖箱展開、こちらの方法の紹介でございまして、それに合わせて、ちょっと待ってくださいね。著者さんを呼びたいんですけどね、スタンバイされてるんでしょうか、うん、はい、はい、ではでは、課長は復活したんですね。はい、ではでは、行ってみましょう。ポン、うん、お、呼び出してます。順調に。もしもし。
もしもし。
もしもし、もけたろさんですか。
はい、そうです。
はい、サデスパー、堀野です。
どうも、こんばんは。
こんばんは。そして、お誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
電波でケーキ。
届いた。
ありがとうございます。はい。いや、というわけで展開出ましたね。
ありがとうございます。
はい。結構古い企画ですよね、割と。
そうですね。あの割と始めたのなんで。
ですよね。
始まりはまあ古かったんですけど、結構。スピードも遅かったってのもあるんですけどもね。
なるほど、
うん、
実際あれは、こうネタ的にはこう今までストックしてるものをっていう感じだったんですか。
そうですね、ストックのうちで、はい、あの一つの階段っていうか階について、ま、2人以上ある話もあるんですけれども、はい、まあ、最低2人ある部分で、まあ、同じものを見たはずだったんだけれども実は違ったっていうような形のものをちょっとまとめてみたら面白いかなと思ってやってみたんですよね。
はいはい、
うん、
なるほどね。 まあ、ちょっと他の方の参加も本当はあってもよかったんです。
そうですね。
だから、なんか、モケさんだけでもなくても良かったんでしょうけど、実際、なんか、短所みたいな形になってしまったっていうことですもんね、結構ね。だから、ほら、多分実際に取材されるときはこういう形で見える階段って多分もっと多いな、だろうなと思ってたんですよね。
多いんだと思うんですよね、意外と。ただそれがうまく取材ができるかどうかっていう部分だと思うんですよ、タイミング的な問題で。
はいはいはい。
まあ、話を聞きに行った時に2人そのいたんだっていう人が並んでくれるとそういう部分とかつかみやすいとか、はい、またはそのもう一人見た人を紹介してくれるっていうことだとそこまで行きつけると思うんですけども、はい、そうじゃないとなかなか、まあ、難しいのかなとも思うんですよね。だから縁っていうか偶然的なものかなとは思うんですけども、
まあ、その辺はちょっと実際取材される方の、ね、とのタイミングもあるんでしょうから。
そうですね。
でも実際多分一つの会に対して見てる人は多分何人かいるわけですからね。
そうですね。
絶対ね、このパターンはあるはずなんですよね。
あると思うんですよね。
展開的なパターンは。
おお、はい、竹の子内で書いてる方いらっしゃるんで、その方々は、はい、自分のマイストックとしては持ってるんじゃないかなとは思ってたんですけども。
ああ、なるほど。
ええー。
なるほど。確かに、このパターンで書くのかっていうのは、視点としては僕も、ああ、そうなんだ、面白いな。まあ、まさしによく愛犬がそうだったんで。これを、例えば、実際の竹書房のああいう虚構箱のシリーズみたいなとこに、どう書いていくかっていうところで皆さん苦労してるんでしょうけど。
ああ、そうですね、
そうやって塩漬けになっていく話を出すよりは、出しちゃった方がいいんじゃないかなとかね、思う。話していくことでね、その、階段が消化していくかのも。
そうですね。まあ、一応供養っていう形に込めてっていうことですね。
ですよね。
で、
僕はあれ好きなんですね。ちょっと不思議話に、になるんでしょうけど、ウルトラマンの話、はい、結構好きなんですよね。怪っていうか、実際に、グロい何かが見えたら、ではないんですけど、結構好きですね。
そうですね。目的がちょっとよくわかんないっていう形なんですけども。
そうですよね。はい。と同時に、うちにあるウルトラマンのフィギュアでそれあったら嫌だなと思ったよね。
それがあったらもう、皆さん大喜びですよ。ネタ元として。
どうしますか？人によってはファイズがね、赤に見えるって、なったら。いや、これはまだパワーアップ前だよっていう。何見えてんだこいつっていう。なくはないですよけど。
そうですね。結構、だから、まあ見える人が見たら意外と、そういうのがあるのかもしれないですよ。それさんのうちには。
ああ、なるほど。僕がわかんないだけで。いやー、新しく買ったんだよ、このフィギュアって。見せたら、とんでもないことが。怖いなぁ。なるほどね。まあでも、こういう形での、まあ別に、今回は、もっかいさんの形の、単勝の形でしたけど、また新しい形でね、こういう展開シリーズっていうのもあってもいいのかなと、個人的には思いましたね。はい。ですね。というのと、同時に、もっかいさんは今は、竹の子処方的には他に何か書かれてましたっけ今は。
今は、ヨタ話の方でしかやってないんで、何もやってないですね、今は。
なんかやりましょうよ、じゃあ。
サブリミリですね。
あれ展開出たらないですかと。
展開出たらしばらくないですね。ちょっと、まあ、本気っていうか、ちょっとそっちの方を向けての、階段の方を、ちまちまと貯めていこうかなとは思ってる最中ですね。
そっちはそっちで大事ですね、じゃあ。
そっちはそっちで、まあちょっと長めの文章になると思うんで、
ああ、なるほど。
だから、展開、まあ、タケノコシリーズで今出したやつは結構ネタ的に、まあ、よくあるって、まあ、死後の場合はよくあるっていうパターンも多いと思うんですけども、はいはいはい、そういうのとかよりは、まあ、ちょっと変わったとか、
うん、
これはちょっと、 まあ、長腕とかいろいろそういう部分もありますんで、あの、はい、これは面白そうかなっていうのは、ちょっと書き溜めていこうかなと、ある程度取材は一応終わってますんで、
なるほど。
そういう風な作業中ですね、
は
い。う
ん。なるほど。それはじゃあぜひ、楽しみに、ワクテ化してますね。はい。いやそして、そんな中、ああ、そっか、展開も、ああ、しまった。ごめんなさい。このダウンロード数とかを発表しようと思ったんですけど、ちょっと、まだちょっと今日出たばっかなんで、
そうですね。
あれですね。またちょっと、改めて、順調なのかどうかは、ですね。そして、いつものコーナー
に。コーナーですか。
コーナー、だってコーナーになっちゃったんだ、いつもの。あの、サレの僕を泣かせてコーナー。パート2の
方ありました。それじゃあ、
はい、
ちょっと、新築のお家でのお話なんですけれども、
はい。
新築引き渡して、まあ、1ヶ月点検とかって、まあ、ハウスメーカーによってあるんですよね。
はい。
で、1ヶ月点検って言ったら、まあ、大体、クロスに空気が入って、ちょっと、例えば、シワになってるとか、床がちょっときしんだ音がするとか、そういうようなアフターサービスみたいなのがハウスメーカーっていろいろとやってるんですよ。
はい、
で、まあ、あるお宅のところに行ったときに、そのリビングの壁、まあ、隣にも部屋があるんだけど、間仕切り壁って薄い壁のタイプですね。
はいはいはい、
で、そこのところに、水色の、まあ、シミっていうか、そういうのが浮き出てきたと。
うん、
で、まあ、家主さんの都合を聞いて、大工さんと、まあ、クロス屋さん、まあ、設備屋さんって水道屋さんですね。あと、暖房屋さんっていう形で呼ばれると。で、まあ、いっぺんに、まあ、壁を引っぺがして、原因を追求直して、まあ、修復するっていう形で、まあ、一日がかりの、そういう工事っていう形で、行くことがあるんですよね。で、そこに行ったら、まあ、水色って、本当に薄いような水色なんですよ。で、まあ、疑われるとしたら、やっぱり、水道屋さんと暖房屋さんなんですけれども、まあ、基本、水道が水色に、黒そしみで浮き出てくるってことはないんですよね。うん、ただ、まあ、なんかのその、黒その溶剤ですとか、そういう絡みがあるんじゃないかっていう形で。で、まあ、一応、まあ、ターゲットっていうか、問題視されるのが水道屋さんと暖房屋さんっていう形で、まあ、大家さん、大家さんじゃない、家主さんのその、旦那さん後ろでもう、妙立ちして、その、まあ、とりあえず壁を引っぺがいせっていう状態だったんですよね。で、まあ、壁を、まあ、大工さんがバリバリバリっともう一気に壊しちゃうんですけども、どうせボード紙なんです。ボードなんで叩きはすぐ割れますんで。
はいはい、
で、割ってみたら、中から出てきたのが、遺灰だったんですよ。
え？
で、まあ、新築で引き渡して1ヶ月っていうことですんで、はい、まあ、間仕切り壁のその薄いところの隙間に、まあ、遺灰があると。で、それもまあ、壁の、まあ、ちょうど真ん中ぐらいだったんですよね。で、はあはあ、壁ってボード張ってる中に木が縦さん横さんという形で、まあ、ボードを打ち付けるために入ってるんですよね。はあ、そこのちょうど真ん中あたりにその立った状態で遺灰が置かれてたと。で、遺灰を、まあ、大工さんもみんなちょっと長母さんも全員慌てたっていうか慌てちゃったんですけども、まあ、なんでこんなとこにあるんだと。で、そこに仕込めるとしたら、まあ、大工さんしかいないだろうっていう形なんですけども、もちろん大工さんも、その、作った時からの大工さんなんで、そんなことするわけないっていう形で、結構、現場が、てんやわんやの騒然とした形になったんですよね。
はいはい、
で、まあ、建主さん、まあ、家主さんの方が怒っちゃって、そんなのふざけてるって、どういう真似してるんだ、この、っていう感じで、まあ、ずっと罵ってたんですけども、どうもその遺灰が新しいんじゃないかって、その、まあ、大工の塗料がですね、ちょっと手に取ってみて、はい、で、見てると、あれって、その、家主さんの旦那さんがちょっと、
うん、
ちょっと貸してみっていう感じになったんですよ。うん、で、パッて取ってみたら、実はその遺灰が、その、家主さんのおばあさんの遺灰だったんですよね。で、もちろん新築時、その、建築の最中には、遺灰なんて、その、もちろんその、建物っていうか、作りかけの家のところにはありませんし、
はいはい、
そこに、 住むまでの間っていうのはその家主さん別のところ生活してるんで、お仏壇の中にもちろんその位牌とかもしっかりしまってあったらしいんですけども、なぜかその位牌が出てきたと。で、戒名とか見ても間違いないと。で、その水色の染み合ったボードが、まあ、剥がされて倒れてるんですけども、その染みが水色からだんだんとその赤黒っぽくなってきたんですよね。で、まあ、これなんか触りじゃないかって、まあ、その棟梁の大工の棟梁がもう騒いでしまって、うん、でなんか問題あるんじゃないのか、問題あるんじゃないのかって言ったら、まあまあ、家主さんの方にしてみると、うちの、うん、まあ、母さんの仏壇にちゃんと位牌はあるはずだからと、そっち開けてみようっていうことで、みんなでまあ揃ってお仏壇の蓋を開けたら位牌がないと。ただそれは昨日まではあったはずっていうんですよね。
昨日までは
、はい、まあ、その、手合わせたとか、お線香あげてたって、まあ、はいはいはい、毎朝、その、おじいさんの方が言いますんで、はいはい、朝起きたら拝むっていう形は取ってたみたいなんですよね。で、それが急に消えてると。で、そこから出てきたと。で、謎のシミも、ただ謎のシミが出てるのはもう、やっぱり入居してすぐぐらいですから、多分2週間ぐらいしてから出たような話なんですよね。
はいはいはい。
だからそのまあタイムラグっていうのもまあよく理解できないんですけども、まあそこに位牌ないし、その位牌に間違いないということで、まあとりあえずきれいにして、位牌をそのお仏さんとかに戻そうとして、その旦那さんがトンって置いたら、位牌がその仏壇から飛び出すように転がって落ちてきたんですよ。
怖いな。
で、これはまずいんじゃないかっていうことになって、まあ結構その大工の棟梁って、そういうのを経験してる人っているんですよね。で、なんか旦那さんの方に問題ないのかいって聞いてみたら、うん、実はその新築の家を建てたのが、そのおばあさんの残した遺産だったらしいんですよ。
はあはあ、
正確に言うと、おばあさんとおじいさんの遺産だったんですよね。で、
はい、
おじいさんがまだ残ってるから、はい、もちろんどっちかが先に死んでも、まあ、子供たちは家を建てるっていうことを言ってたらしいんですよね、その旦那さんは。
はいはい、
ただ、その介護とかもお金かかるから、そういうのはやめてくれと。まあ、入り用になるかもしれないから残しておいてくれと。家を建てるんならお前たちの金でかけ、垂れてくれと。それをずっと言ってたんですけど、うん、まあ、死んじゃってうるさいばあさんがいないからっていうことで建てたらしいんですよね。
ああ、なるほど。
で、結局、おじいさんはその場には、ちょっと、同席してなかったんですけども、はい、そういう話を聞いて、まあそれじゃないかってしたら、ばあさんに謝った方がいいんじゃないかっていう、みんなで話した時に、うん、おじいさんがフラッと、ちょっとまあ地方っていうか、あんまりはっきりしてないおじいさんだったんですけども、
はいはい、
フラッと部屋に入ってきて、だから言ったの。で、それがおばあさんの声を言ったんですよね。
うーわ
で、結局その場に立ち会わせた職人一同が、頼むからこの現場から手を引かせてくれということで、
はい、
結局直す大工さんも何も事情を聞かされてない大工さんが後日改めて入ったと。
はいはい、
そこの物件の方は結局今はなぜか売りに出されちゃったんですよね。
はい、
おじいさんが帳場の後からの話によると、施設に入ったとき、やっぱり地方がひどくて、で売りに出したお金でその施設の方のお金をまあ工面しているらしいっていう話は聞いたんですよね。
へー、
まあだから遺産にはむやみに手をつけるなっていうような大工さんのお話でした。
なるほど。怖っ。ビビりましたわ。うわー、怖いっす。いや、まあ、なんでしょう、こう、確かに、ね、遺産とかそういうのとか、ね、まあ、遺産に限らず、ね、遺物というか、ね、
そうですね、
残していたものに関しても、そういう思いとかって多分、あるとは思うんですけど、うわ、そういう、なんか、訴え方が直接って怖いですね。
こう、最近多いらしいんですよ。よく IH キッチンにして、ガスだと、お年を召した方が、心配になるからとか、 そういう工事でも、まあ、位牌とかではないけど、似たようなことがあるよっていうのは、その大工さんが言ってましたんで、結構最近のそういう、まあ、風潮っていうか、遺産問題、または、まあ、お年寄りがお金、まあ、持ってるのは確かなんでしょうけど、そのお金を引き継いだ使い方によって、そういう身内内でもたたることがあるみたいですね。という話でした。
へぇー、あ、でもちょっと、こう、戒めというか、お勉強になるというか、はい。ですね。
うん、
ね。だって、そのお金そのものはね、だって、その人が、生きた上で出来上がった遺産っていうかね。
そうですね。
ですからね。はい。
だからまあ、しっかりとそのおじいさんの方まで、はい、介護して使ったんであれば、多分そんなことにはならなかったんでしょうけれども、
はいはいはい、
まあ、そういう部分を、言ったんじゃないのかなと思うんですよね。
うん、そうですね。なんか今、くんくん聞こえましたね。
獣さん
です。獣さんですか？ボケさんところの、お名前なんて言うんですか？
あ、獣です。
あ、獣、本当に獣さんなんですか？それ失礼しました。ああ、獣さんが寂しがったんですかね、今。怖い話したからかな。大丈夫だよ。
急にテンション上がりましたね、なんか。
ああ、なるほど。ちょっと終わり際だったんでね、ちょっと気運が、今、獣様が声が。しかも結構食いつきいいですよ、獣様の声が。数字持ってます。いやー、なるほど。ありがとうございます。いや、ちょっと本当に泣きかけました、完全に。
医者にはどうぞご注意くださいと。
はい、皆さんご注意ください。大事なことです。遺産にはご注意ください。大事なことなので2回言いました。はい。あ、しかも結構急遽なんか怖がってる人たちがいますね、やっぱ。成功ですね。
よかったです。
課長はいつの間にかオフラインになってますね。どうしたんでしょうか。もう、弱っちゃったな。はい、というわけでそんなモケさんの、実話怪談が読めるのはタケノコ消防だけですかね、今のところ。はい、
そうですね。
はい、ですので、展開の方、よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、2回目のゲスト、誕生日迎えたモケ太郎さんでした。ありがとうございました。ではでは、失礼します。はい。といったわけでございまして、モケ太郎さんでした。さすが、実話怪談を集められている方のは素晴らしいですね。タイムラインでは宣伝工作中、ありがとうございます。そろそろ休憩入ろうかなと思ったんですけどね。子供の声に聞こえた。あ、キュンキュン言ってたのがですが、あれは獣様ですね。はい。はい、ありがとうございました。ではでは、ちょっと高田先生は、またオンラインには戻りますけど、一回ちょっと休憩入れますね。はい。ちょっと、二人ゲスト呼んだっていうので、多分1時間半ぐらいは行ったのかなだと思うので、ちょっと曲流して休憩入れますので、今のうちにトイレ行きたい方などはトイレに行って、いただくと、ありがたいかなと思う次第です。多分この後は、高田コーブタ復帰なのかな、はい、となるべくそういう形で行きたいかなと思います。ちょっと待ってくださいね。曲の前に、失礼、僕が iTunes の設定をしなきゃいけないんでた。はい、では一旦 はい、といったわけで、戻ってまいりましたが、ここに、よいしょ。ではでは、失礼。夜も更けてまいりまして、結構、リスナーさんがいらっしゃるという、驚愕情報が、出てきたんですけれども、ありがたいことですね。どれぐらいいるんだろうな。ちょっと調べてみよう。110人もいらっしゃるんですね。ありがとうございます。こんな感じなんですけども、はい。はい。それではまず、ね、あの方を呼ばなくては始まりませんよ。というわけで。
ほいほい。
もしもし。よいしょ。あったとこ、ごめんなさい。
はい、どうも。
はい、どうも。先ほどは落ちましたね。
落ちましたね。がっつりと。また落ちてるかもしれませんけど。はい。頑張ります。頑張ってい
きます。頑張っていきましょう。
高野幸太です。よろしくお願いします。
サデスパー捕虜でーす。サデとコータでやってまーす。
サデとコータのニョキニョキラジオ。
はーい。お互いの顔はあまり知りません。
見たことありません。
見たことないです。
あ、見たことはあるんですよね。僕はないですけど。
そう、顔はそうですね。
ね。
ね。ですので、青森と横浜から、つないで、スカイプでつないで、ネット素晴らしいですね。
ね、
こんなことができちゃうんですから。
パソコンがないとね、何もできません、僕は。もう本当
に。そうですね。
パソコンがないと何もできない。
はい、うん。といったわけで、先ほどは聞いてました。
ですね、聞いてました。聞くとですね、はい、聞くためにですね、スカイプをオフラインにしなきゃいけなかったのですよ。
マジですか？
マジです。
ありゃ
そう。こういったわけでして、聞いてました。モケさんの階段がですね、大変怖くてですね。
は
い、
ええ。
ブルッときましたね、本当に気持ち悪い話。
僕ら二人 MC 結構怖がりなんでね。
そうですね、怖がりですね。
そう、怖がりの上に僕泣き、ついに泣くっていう失態を犯したね、一回。つくね先生が本気で怖い階段だったんでね。
ぐしぐし、ぐしぐしね。ぐしぐし。
怖えーって。まさかのね、涙っていうか、目拭ったら、あ、水がっていう感じだったんで。
でも、怖い話聞いて泣いたこと僕もありますからね、取材中。
ああ、なるほど。泣き虫虫です。
そうです、ね。まあ、怖がる、感受性が豊かってことですから、いいことだと思いますよ。そうです。はい。
これをセンサーがないとね、本当に危ないとき大変ですからね。
そうですね。怖いっていう感情がないままね、行っちゃうと逆に怖いですからね。
怖いですからね。
そうです。ね、ちょっと怖い話出たんで、さっきちょっと僕、ちょっと繋げていいですか、はい、怖い話。は
い、いいですよ。どうぞ。
僕、ぎっくり腰になってるんですよ、今現在。
ああ、ね、書いてましたけど、はい。
そうです。で、ぎっくり腰になったな、なんて言ってる、その最中っていうのは、もう一回ね、僕最近ね、毎日毎日怖い話書いてるわけですよ。まあ、はい、仕事抜きで、とりあえず。普段書いてる、その恐怖箱で書いてるような階段のストックをですね、はい、ポンポンポンポンと毎日書いていってるわけですね。
はい。
で、まず書いてる力、もうね、速攻でね、微熱がね、出てきて。
あらら。
まあこれ脳みそ使ってるからなのかなんかわかんないですけど。でね、その書いてるところって僕 iPhone と Bluetooth キーボードを常に携帯してですね、行きつけの喫茶店で書いてるんですよ、カフェ。
うん。なるほど。
毎回同じところに行って。で、そこで、2時間ほどそこで書いてからバイトに行くっていうのを毎日やってるわけですね。
うん、うん、
うん。で、まあ、それをそういったやつやってたらね、なんか体調もあんま良くないななんて言って、で、ネタがね、まず、あんまり溜まってきてないまま書いてたんで、うん、ここら辺まで書いたところでネタねえなってなったところでね、そこのカフェの店長にですね、聞いたんですよ。
うん、
なんかないかと。
うん、
だからね、まあ、これも書くんで、ちょっと詳しく言わないですけど、
うん、
あそこの、ここから見えるあそこのガラス張りのテナント募集のところあるでしょ、と。
うん、
あそこはあれなんだよ、と。泣き人亡くなってんだよ、って。
ほうほうほう。
昔ちょっとしたこう店やってたんだけど、そこが、うん、最初のうちはすごく、調子良くて、売り上げ良かったんだけど、
はい、
あっという間にダメになっちゃって、そしたらもう店が、うん、ちゃんと開けなくなっちゃって。
うん、
要するに、今日、 休みますみたいな張り紙ペタッと貼って休んだりとかのがポツポツ出てきて、もうそのあたりも店なんかもダメじゃないですか。
うんうん、
でもうダメ一方で、で一番シャッターももうしばらく閉まった閉まりっぱなし、
うん、
でねシャッターが一回開いたんですよ。ポンと開いて、どうなったかっていうと、うん、ガラス張りに白いカーテンをバーッとつけて、
うん、ほ
んで開いてる、で明かりもついてたり消えたりしたしばらく、
うん、
でも白いカーテンをそれでバーッと開けて、うん、でそこの店長っていうのが、そのカフェのマスターが、そこの前通るたびに、なんか嫌だなと思ってたらしいんですよね。中に人の気配感じるんだけど、ここの店、はいはい、中に多分主人いるんだろうけど、店開けねえし、カーテンで覆われてるし、なんか嫌だなと思ってて、ほんで、そこから3週間ほど経ってから、ですね、そこのバイトで使われてた人が、給料ももらってないと。
うん、
でもうちょっと連絡も取れないから、私合鍵持ってるんですから、うん、これちょっと開けに行くって言って、うん、開けに行ったらもうそこからもう救急車パトカーブラーンですよ。
はあ、
うん、中で大変なことが、大変なことが、もう天使がですね、そこで、
はい、
お亡くなりになられて3週間ですよ。
3週間
そこで夏ですよっていう話を聞いたんですよ。これも割といろいろ本当細かく言うといろいろあるんですけど。
はいはい。
で、僕それ聞いて、あ、そうだったんだって言って、はい、うっかりね、そこの一人で出て行って、うん、ごちそうさまだって出て行ってから、うん、じーっとそこのガラス張りの店内をね、ちょっとこうどんな雰囲気かなと思って、じーっと見てたんですよね。
うんうんうん。
で、次の日ぎっくり腰になってたんですよね。
え？
で、次の日ぎっくり腰になったんですよ。そしたら、そういう話でした。
え、それは何、あの、そんなぎっくり腰になることの、なんか、かがまなきゃいけなかったとか。
それはわかんないですけど、前日そんなことがあったっていうことを言いたかっただけです。
霊障だって言いたいんですか？
いや、別に霊障だって言いたいわけではないですよね。
はい、
ただ、次の日ぎっくり腰になったっていう、それだけの話です。
ね、それはあれですか、
はい、
残念会なんですか。
これは残念ですね。
残念ですよね。
これは残念ですよ。これは残念です。
いわゆる。
これいわゆる残念ですよね。はい、ある対談作家の身にね、あの、はい、そんな残念会談がこう、押し寄せてきたと。そういう話です、ね。
さすがですね。さすが残念大怪談の、
こう、名人。第一人者ですからね、僕ね。残念怪談っていうことを作ったのは僕ですから。
ですよね。
そうです、ね、はい。残念でしょう。
ああ、加藤先生、オチだけ聞こえなかった。ああ、残念ですね、それは。それも残念ですね。
それも残念ですよね。
何ですか、これ。今日はね、あれなんですよ、始まる前、あの、音声トラブルあって言ったじゃないですか。はいはい、音声トラブルになると、結局僕、階段っていうか、PC をね、再起動させるんですけど、はいはい、そのタイミング前後ぐらいで、タケノコ社員の人たちもね、次々と PC が固まったりなんだったりっていう変なトラブルが起きたんですよね。
そうですか。ついにね、インターネット上にもね、いろんなね、はい、怪しげなものがね、出回ってるんでしょうね。こうパッコしてると。
なるんですね。
ね、そういうことでしょうね。
楽しみにしてる人結構たくさんいるはずなんですけどね。だって今もさっき言いましたけど、カレントで100人近くね、リスナーさんいらっしゃるんだよね。
109とか言ってるはずですよ。
そうです
よ。なんか前回あれでしょ？延べリスナー数1000いったんでしょ？
そうそうっす。行ったんです。
その時のマックスリスナー数何人でした？
ね、どれくらいだかね、100でも、10、20いったのかな。
でも割と100っていう数字があれですね、
はい、
あの、スタンダードな数字になってきたんですね。
そうですね。
素晴らしい。いや、
だから1000の時に、なんで課長いないのかなと思って。
本当ですよね。
あなたが目指した数字の一つですよ、手を。
本当ですよね。いやいやいや、もっとね、まあ、でも頑張っていきましょう、そこは。
そうですね。はい。
そうですね。はい。もうそんなことがあったんですけど、ぎっくり腰になりましてですね。
なるほどね。残念もね、あれ、ちゃんと竹の子でやらないといけないんでしょうけどね。
竹の子ですね。あれもやるべきものではあるんですけど、今なんですよ、僕はもうね、その怖い話っていうやつのね、恐怖箱、はい、恐怖箱って、たぶん、あの、竹の子から出そうと思って。 いっぱい書こうと思って毎日やってるんですよ。
なるほど。
そうです。いい感じで、ね、ネタもね、ポンポン集まってきててですね。
おお。
ちょうどいい感じなんですよ、今。
すごいですね。いや、もうた、単純に僕、あれなんですよ。竹の子ってね、竹書房の、はいはい、恐怖、ね、シリーズとか、超怖とか、ね、はい、あれの中で、作家さんの子で、僕、高田先生で、ね、好きなんですよ。
あ、そうなんですか？嬉しいな
ぁ。うん。ほら、コアな人なのかどうかわかんないですけど、僕、こう、各自のレベルとか、そういうのとか、全然関係なしに普通に読んでるんで、
はいはいはいはい、
この人のこの作品好きだなぁ、と言っても思ってると、なんかあれ高田光太って言えばいるなとかっていう、
あ、どうですか、
それ感じだったりするので、
本当に嬉しいなそれ
だからほら、あのシリーズってほら、この作品書いたのが最後に分かるじゃないですか当たり前ですけど、
そうですね、
なんで あの話好きだったなと思って最後見るとあれ高田光太って出てくるなっていう、
あ、嬉しいな、それ
そうそうそう、
あれなんですよ、展開の話で、ね、ちょっと僕自分でね、自己アップしたかったのがあってですね、はいはい、実は僕はアリ地獄の中の1話で、展開じゃないんですけど、はいはい、目撃者3人に聞いて、3人の様子でこう描写が違うっていうやつは、1話実は出してる。
ああ、はい、ありましたね、そういえば。
あるんですよ。でも、あれとまた、模型さんでやってる展開は、体がまた違うんですけど、
うん、
それちょっとね、一回やってみてるんですよね。
うん、なるほどね。
そうなんですよ、ね。面白いです。
いや、愛の告白じゃないです。
自己アピール、自己アピールしました
ね。なんか僕らを BL 的に持ってこうとするのがタケノコのいけないことですね。
そうです。まあ、しょうがない。しょうがない。しょうがないです、
ね。しょうがないですよね。
しょうがないです。
はい。はい、これがね、ネタになって作品が出来上がるのであれば、ね、僕らはいくらでも燃料になりますけど。
そうですね。ね、
どうもただ遊ばれてるだけは困りますからね。
僕もあれですよ、サデスパーホリノさんって、ツイッターであれしてからもうすぐ検索かけてね、ウェブ上にあるそういう仕事ぶりとかの文章とかこういうので、ああ、手堅い仕事してらっしゃる方だなって思って。
手堅いですよね。
手堅い仕事してらっしゃる方で、この方は実力者に違いがないって思ってたんですよ、ずっと。
ああ、そして、今では愛玩犬ですからね。
そうですよね、愛玩。
アリカさんに責められっぽですね。
羨ましいですよね。
羨ましいんですか？
羨ましいですよ、それは。ね、今、ぎっくり腰なんでね、全然あれですけどね。
そうですね。あんまりぎっくり腰の方に慌ててきて責め立てられるってまずいですよね。
やばいですね、それ超ハードコア。やばいですよね、超ハードコアですよ。
そうですね、
うん。ぎっくり腰っていう企画ものはないはずですから、今までは。
ないですからね。
ないです、ないですよ。腰が痛いのにね、そんなことをね。ヘルニアバッグ集めてやるってどうですかね、なんか。緊張感あって。ヘルニア持ちの男女はですね、もう5、6人集めてですね、
はい、
いつ腰言わすかっていうところまでやるっていうね。
何を
今、いろいろあるぞ。いろいろ。
まあ、腰がね、酷使される方向なんでしょうけど。
そうですよね。ガラスの。
グラフープとかかな。
タイトル、ガラスのジェネレーションとかそういうタイトルってやるんですよ。よくわかんないですけどね。わかんないですけど。
ジェネレーション関係ないですか？
関係ないですけど。
腰だから、なんでしょうね、英語で、ね。はい。そんな感じで。
あ、軌道修正、軌道修正入りますね。はい。
はい、ですね。
はい。
曲箱、階段とか、ジョーがね、この流れでいいのかな
?12 月5
日、はい、昨日ね、夕方ぐらいかなに発行されました、バリバリの新刊でございます、曲箱シリーズということで、実話階段やっておりまして、著者さん、上沼三平太先生ですね。はい。
上沼さんの私の出たんですか？
はい。
上沼さんは、それ知らなかったっす。
いわゆる、塩漬け系です。各自の PC に、階段とか、という。
階段とかって出したんすか？
はいはい。
ああ、そうだったんすか？
原稿だけもう投げてて、あといつ出んのかなっていう感じだったんですけど。
はいはいはいはい。
で、あまりにも長いんで、上下巻という。
はい、
上下巻なのに、うん、今226ページですからね、上巻が。
長いなぁ。
長いっすよ。
長いっすね。読み応え十分ですね。はい、
十分ですね。これただっていう。
これ階段とかって、階段以外も含まれてるからとかなんですか？
あ、いや、 そういうことではなく、あの多分なんでしょう、ちょっと不思議系とか、
うん、
そういうのも含まれてるっていうことだと思うんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、階段一歩手前っぽいのもあったかな。いわゆるどっちかというと北に近いものもあったりしたんで、うん、まあ、あの普通の、階段のジャンルのものがほとんどなんですけど、まあ、その辺の全部意味合いをひっくるめて階段とかって感じにしたんだと思うんですよね。あの上沼先生が、まあ、今はああいう形で活躍されてますけど、はいはい、一番最初に書いた怪談集ということなので、うん、それで多分こういう感じの僕はぼやっとした感じのタイトルになったんじゃないかと、うん、
なるほどね、
ね、では、本の紹介文ですけど、
はい
はい、上沼三平太が最初に書いた実は怪談集怪談とか、丸をつけてかっこ上が竹の子消防にやってきた、
うん、やってきた。
前後編で100話の実話怪談の入った大ボリューム、怖い話、不思議な話満載でお送りします。うん、ということで、多分前後編全部合わせると100話以上、
100話あるですね。
うん、あるということですね。
うん、
いや、確かにすごいボリュームで、いつも僕、ラジオ始まる前には、新刊を読むんですね。はいはいはいはい、読んで、その自分なりの感想を加えようと思う。思ってるんですけど、
はいはいはいはい、
この本、夕方に出たんですけど、
はい、
いろいろラジオのね、こう、
はい、
設定とかいろいろやりながら読んでたんですけど、全然読み終わらなかったです。
はいはい、ああ、やっぱり。
無理でした。
無理でした。
うん、どこで止まったかな、多分最終章はいけてないんですよね。最後の、章とか、うん、いくつか章立て分かれてまして、カテゴリーで分かれてるんですよ。
で、
一番目が、旅先で起こった怪異、
はいはい、
旅先での、まあ、ホテルとかですね、
はいはいはいはい、
で2番目が道で出会った系、
うんうんうんうん、
で3番目が列車にまつわる怪異、
それまたマニアックですね、
うん、で
列車にま
つわる、で4番目が、うん、場所にまつわる怪異、5番目が機械にまつわる怪異というラインナップなんですけどね。
ジャンル分けされてる。
そういう、そうです。
うん。
という感じなんですけど。
うん。
結構、だから、こう、列車ものが、1、2、3、4、5、7連発とか来るとね、結構、うっときますよ。
なかなか、列車でっていうのに特化して、そうやってカテゴライズするのは珍しいですね。
はい、そうですね。はい。ね、あと、確か、この上巻は、あれなんですよ。家の外の、で起きた怪異を集めたっていう、うん、そういう感じで上下巻分けてて、うん、下巻の方が家の中みたいなんですけど、
うーん、
ね、で、まあ、外物と、
なんかすごいな、やっぱ話数多いとなんかそういう感じ、面白いですね、企画とか、
うん、そうですね、
は
い、機械もだからこれ携帯とかパソコンとかね、そういう、うん、まだここまで読めてないんですけど僕、
うん、
多分そういうね、ネタっぽいんですよ。
うん、うん、
目次だけ見てるとね。
うん、うん、うん、うん。サルさんが泣いた話とかでまとめればいいかもしれない
ね。ね、恐怖箱サデ泣き？
そうですね、サデ泣き。
なんすかそれ。
上官泣いた話で下官泣いてない話ってね。下官がもうダメになっちゃって。泣いてないんかいっていう話になってね。
どうなんでしょうね。さっきのは思わず笑っちゃいましたけど、残念なんで。
残念なんでね。残念ね。そうですね。いやー、そっか。いいなぁ、上沼さん。そっか、ネタがいっぱいあるって。
これがだから50話ぐらいあるんですかね。
すごいなぁ。まあ、
100話の半分ぐらいで。ざっくりした計算なんですけど、
うん、僕多分100話も文章にしたことないですからね、今出てる分って足しても100話ないと思うんで、
あらら、
多分なんで、
もう全然考えると上沼先生すごいですね。
いや、すごいですよ、すごいですよ、
ね、
うん、
まあ、今でこそもう1000、ね、うん、粒っていきましたからね、はい、
うん、うん、
はい、
すごいな、すごいな、上沼さん、うん、
課長か浦島太郎状態そうですね。
書き物ですね、
あ、うん、あ、塩漬け系ではないんですね。あ、なるほど。じゃあ、どっかには、あ、じゃあ、ブログとかで紹介してるんですかね。
じゃあ、うん、
なるほど。それを改めて、こういう形でと。
うん、
はい、 もうページ数が長すぎて組版さんが結構あの出すまで時間かかりましたって感じでしたからね。まさか階段とかを今作業入ってますっていうの結構長いこと言ってましたよ。あれまだできないんだまだできないんだって、それはこんな長ければできないですねっていうすぐにはと思いましたよ。
その一番長いのかな、その200何ページって言ったら過去で一番。
いやどうでしょうね、多分リンタロウとかあの辺じゃないですかね、一番長いのは。
リンタロウが長いんですか。
リンタロウが長いんじゃないですか、あれは。うん、うん、リンちゃん、リンちゃんじゃねえや。あれリンタロウどこだろうか。リンタロウのことが、うん、348ページですね。
ああ、長いな。でも、ね、そう思うと、あ、まあでも、リンタロウのことは、あれですからね、うん、ブログのあれになってるんで、かなり読み応えが軽いんでね、そういう 、うんうね、文章というかね、はいはい、うん、なるほどね。
うん、割と、こちらは、密度は、割と濃いというか、ぐっと来てますからね。
うん
うん、読みなんか普通にね、大変です、読むのが。
うん、いや、僕が恐怖箱でやろうかなって思ってるのは、
はい、
とりあえずなんかテキストでいっぱい作って、フォルダにごちゃってまとめて、それを加藤さんに送りつけて、
はい、
好きにやってもらおうかなと思ってる。
企画でも何でもないじゃないですか。
いや、これをこれ分で店舗にしたいとかいう、はい、この話どうで、この話でっていうところまでは僕は正直素人なので、
はい、
要するに、まあ、例えばまあ僕が50話書いたとします。でも50個のテキスト、ファイルが、はい、をフォルダに入れて圧縮して、加藤さんにポンって丸投げして、
うん、
ちょっとこれ何話か何話か店舗にしたらどうでしょうみたいなことを言うだけにしておこうかなと思って、嫌だって言われたらそれで終わる話なんですけど、
加藤先生から提案が
、はい、
塩漬けにして5年くらい寝かす、
はい、
それくらいしないと熟成しないんですかねこれ。そんなことはないでしょう。
5年後出るのかと思うとなんかちょっとあんまり、いや心折れますね、5年後。
ボッキリですね。
そう、ボッキリ俺ですね。5年後なのかと思うと、ボッキリしますね、うん。
うん。
そうですね。まあ、とりあえず、まあね、何せよね、うん、
はい、
恐怖箱作家っていうのは、あれなんですよ、うん。別に依頼があろうがなかろうが、加藤さんに階段を送りつけるっていうのは、
はい、
これは別にやってることのはずなんで。
それでいいと思いますよ。
確かいいはずなんで、それは。
はい、
だから、ちょっと、50話くらいからね、送りつけてみて、で、うん、なんかそんな感じになったらいいなと思ってるんですけどね。
なんかよくわかんないですけど。
うん、まあでもそんな感じ。
ふわっとしましたね。
まあでもふわっとしてる態度ってね、はい、実際ね、みんなが幸せになれる態度ですよ、ふわっとするっていうのは。
まあまあまあ、そうですね。それこそあれですよ、出てきたものからね、ふわっとしたオチになるパターンはいろいろありますから。
あ、そうそうそうそう。うん。
あの、例の NASA のね、発表みたいに。
NASA の発表って何でした？ NASA の発表。
NASA がなんかすげえ発表するぞって、ね、話題になったんですけど、
なんか
実際はなんか別に宇宙人が見つかったとかそういう話じゃなかったっていう、
うん、
うん、だから、ね、なんかいわゆるこういうのを、生物ですっていうカテゴリーみたいなのがちょっと一個ジャンル増えましたっていうことらしいんですよ。こっちも生物としては生きられるんでっていうジャンルがあるんだよっていう発表なんですけど、それを NASA が言っちゃうからなんかね、あ、すげえこと言うのかなって思う、みんな期待するじゃないですか、
うん、
そしたらなんかいわゆるこう見せ物小屋の大いたちみたいな状態だったっていう、
うんうんうん、
みんながっかりっていうか、しょぼーんっていうか、
NASA が発表するっていう言葉がなんかもうあれですもんね、構えますもんね、こっちはね、なんかあるのって、ね、
うね、もうなんかあるでしょうってドキワクしますよね。
そうですね、なんかあるんだろうと思ってね、なんでもなかったらダメですよね、
そう
ね、
だからね、
うん、
これはすごい、うん、ほら、ちょっと軸が違うとこだったらわかるんですよ。
うん、
ほら、
うん、
AV のコーナーで僕はこの子はこれいけるなと思っ って、なんかこう借りたものがちょっと違うなっていうジャンルだったとかさ、それぐらいのなんかズレは許容範囲じゃないですか。
そうですね。
ね、
うん。
ちょっと許容範囲がズレたというかね。うん。うん、そんな感じでしたよ。
まあ、でも今の例えは多分違う。
ですよね。
多分今の例えはね、まあ適してるのか適してない。適してるんでしょうけど、多分まあ、
適してはないと思いますよ。話しながら違うなと思ったんですけど、言っちゃったからいいやと思って。
まあ、NASA と AV はね、どっちもね、あのアルファベットだって意味ではだいぶ合ってますから、はい、大体これでいいんじゃないですかね。
はい、はいはい、そんなわけで感想コメントいきます。
はい。
はい、有川優さんです、はい。ありがとうございます。一粒的な話からじっくりまで、線を集めるという、主人腕もさることながら、淡々と読みやすい筆致で語られる回、
はい、
あれこんなことあったような気がする。そういう方はぜひ上沼先生までという、ね、そうですね、あのいろんなタイプが多かったですね、あの、バリエーションとして、はい、長いものもあれば短いのもあればっていうのを、これをお一人で書かれてるのかと思うとすごいなっていう、
すごいですね、
うん、まあ、あの本どうなんですかね、これは実際にブログとかで発表されてるスタイルっていうか、それとは別なんですかね、あの編集的にこう話の順番変えるとか、こういうことは加藤さん側でやられたのかな、もしかすると、はい、はい、あ、上沼先生が寝落ち組そんななんですか、
今のなんか一瞬音切れたんです、こっち大丈夫ですか、
あ、大丈夫ですか、
大丈夫ですか、はいはい
はい
はい、上沼さんは今からゲスト出るつもりのあれでした、出る手でした、
うんうん、上沼先生が呼ばれるまでにタイムリミット、ああなるほどあ、ね、あ違うわ、上沼先生がじゃないんですね、よかったよかったじゃ あ寝ないです、あどうしても僕を泣かす気だと、はい、
ね、
うん、そんなどこ何の話だっけ、
はい、そうですね、感想コメント、
まあいろんな、はい、感じでは、
あります、
話があって面白いです、うん、という感じですね、2番目の感想いきます、黒耳さんです、
はい、
文章や、描写自体は引っかかりなくさらりと読むことができるんですが、
はい、
書かれている内容そのものは軸味はチクッとくるのです、
あ、はいはいはい、
勝手ながらタイトルの階段とかのとか部分に著者方の、こだわり誇りを感じました、
なるほど、ね、
という、ね、はい、感想でございますね、はい、
はいはい、
そうですね、上沼先生の、ね、文章は本当にさらりと読める系なんですけど、
そうです ね、う
ん、ね、地味にひれえ話だなって思っている
のがね、割とそのねちっこい文章ではないですよね、
はい、そうです
ね、 描写に割と忠実、うん、なんていうか描写、淡々と描写する中の、その描写されてるものが気持ち悪いっていう感じのあれですもんね、
はい、
それ
を非常にこうさらりと読めてしまう文章で語るだけに、
うん、
うん、あ、じわっていう、なんかあれ俺なんだろう、こうちょっと小疲れかったのかなと思ったら、
う
ん、実はアイスピックだったとかね、うん、そういう感じの、そりゃ痛えよって、うん、気づいたら血出てるっていう、
ね、そんな感じの、カテーテルもね、
そうですね、気づいたらカテーテル、
気づいたらカテーテルになってね、カテーテル、
カテーテルは嫌ですね。
そうですね。なんかね、そういう感じの、こう、その感じ、いいんですよ、うん。すっごくいいんですよ。はい、憧れるなと思ってます。
ああ、なるほど。
憧れる発言出ましたけど。
憧れ発言。
ね、そうですね。淡々と僕は書けないんだよな。淡々と書くのかっこいいなって思うんですよね。書けないな。
書けないならいいじゃないですか。我が道を行くで。
なんかね、人がね、偉く見えるんですよ、はい、自分よりも常に。うん、
あ、
羨ましいなっていつも思うんですよね、うん、
そうですかね僕はどうだろうな、でも本当にあの実話怪談は特に僕は読む線なので、いろんな方のいろんな形のこう、ね、描写を読むと、うわー、こういうのすげえなーとか、あー、なんだろうな、そう、まあ、高田先生もそうなんですけど、うん、個 人的には雨宮先生とかね、あのシリーズとかもちょっと、ああいうのすげえなーと思いますけどね。
はいはいはいはい。なんかね、その辺をね。
うん。
いや、まあ今日はね、あのラジオ終わってからね、早速階段とかダウンロードしてね、ちょっと読もうかなと思って。
そして、課長のすごいですねーが、ところ上手に聞こえるという指摘が。
ああ、それね、僕たまに言われるんですよ。すっごいですね。
いろんな人に言われますね。
言われますね。それ普通によく言われますね。ところ上手っぽいってね。
それは、あの、お姉ちゃんがいる店とかでも。
そうですね、うん。うん。お姉ちゃんの店の話がね、面白い話がね、一個あるんですけどね。今ここで言う話じゃないと思うんで、後で話
そうですね。上沼先生の後にしましょうか。
そう、後にしましょう。後にしましょう。
そうですね。
はい、
はい、ですかね、この状態で普通に上沼先生を呼んじゃえるのかな、
呼んじゃえていいでしょ、うん、僕たんまり目にしますんで泣いてください。
泣いてください、
タレさん泣いてくれたら、僕ちょっと今ジュースも飲みたいので、はい、
これで普通にどうなんだ、上沼先生に追話しちゃえばいいのかな。
そうですね、やっちゃっていいと思いますよ。
ちょっと待ってくださいね。
もしもし。
もしもし。
あ、どうですか、はい、聞こえてますか。
上沼先生は聞こえますけど、はい、これはもしかして、課長の方が保留になっちゃったのかな。
さあ、どうでしょう。
うん、あ、保留になっちゃったのかな。
保留になっちゃってるのかもしれませんね。
まさか黙れて言っては、言ってないんですけどね。
まあ、いかん。
このままで。
話せるんですかね。話せるはずですよね。
うん。ちょっと待ってください。これで普通に、これはスイッチしちゃうのか。
グループ会話にしないと多分ダメなんじゃないですか。
ああ、そうか、
はい。
ちょっと待ってください。
はい、会議室を使う。
すいません。ちょっとこれは、各自に通話してる状態ですね。
そうですね、
はい、ちょっと待ってください、
はいはい、
上沼先生一回ちょっと今切りますね、一回ごめんなさい、はい、ということ
は
この状態でグループ通話ん、
そうですね、
どれだグループ通話、どれだどれだ、
あの会議のあれと一緒ですよね、あの会議室作ってやるのと一緒だと思いますか。
ああ、なるほど、
はい、
出てこねえな。どれだどれだ。くそ。
スカイプですよね。
うん、スカイプなんですけど。
じゃあ、上沼さんのやつをドラッグ&ドロップして、僕、一番上に僕なら今一個あるでしょ。
はい。
その隣に上沼さんをピーと持っていけばいいんですよ。上の方。
ああ、ちょっと待ってくれ。スカイプ講座。
はい、
これをこうするのか、あ、これだ、
そうですね、
いけるかな、
そういう感じです、
はい、どうですか、聞こえてますか、
もしもし聞こえますか、
はい、聞こえてますよ、
はい、課長は
聞こえております、
はい、こちらも聞こえてます、大丈夫です、
はい、はい、ラジオでは皆さん大丈夫でしょうか、
どうかな、
うん、はい、聞こえてますかね、皆さん、はい、
大丈夫そうですか、
大丈夫そうですかね、うん、今我々は、
あ、
会議通話が成功している状態なので、これで3人は、聞こえてる感じですかね。
大丈夫ですね。
大丈夫です。
ですね。はい。というわけで、本日3人目のゲスト、上沼サンペーター先生です。
はい、いつもというか、毎週どうもありがとうございます。
上沼先生は、先週1回お休みしたぐらいですよね。
そうですね。あ、高田さんなんかお久しぶりですね。
そうですね、大変お久しぶりですね。
無事でよかったですね。というか、腰大丈夫ですか、腰は。
腰がもう痛いですね、全然痛いです。痛いです。全然痛いですよ、
大事にしてください。
本当ですよね。ちょうどね、幸いなことにね、僕には彼女がいないので、腰が痛く、動かなくても誰も困りません。
はい、ああ、なるほど、はい。歩くのとか困らないんですか、大丈夫ですか、
歩くのはね、もうやって って5日目くらいなんで、あの、苦痛になれたんで大丈夫です。
苦痛になれた、はい、あ、そっちで、
はい、そうです。なんで大丈夫、気分的に大丈夫になりました。体は大丈夫じゃないですけど。
はいはい。
直してくださいよ。
いや、苦痛になれるって一番大事なことですからね。
まあまあまあ。
そうなんですね。ドンバしていくことが大人への一歩ですから。感覚をドンバしていく。はい、
ですね。
はい、
まあまあ、いつも通りでなんか安心しました。
なるほどね。はい、メンタル的にもね、あの、大変、大変普通な感じでございますよ。はい、はい。
はい。というわけで、上沼先生は今回、怪談とかが出まして。
出ましたね。なんか、随分とこれ、流浪の、本だったんですよ。はい、流浪の原稿というか。
へえ。
ええ。
もともとは、どこで発表されたとかっていうのは、
いや、これ、うん、ほとんどがチャットの聞き書きと、私が今まで聞いてきたいろんな話を、その時に披露した
やつなんですよ。なるほど。
で、夏場に、
うん、
まあ、チャットの部屋で、うん、怪談やろうとかっていう話になるわけですよ。う
ん、はいはいはい。
そうすると、まあ、誰かが唇を切らなきゃいけない。まあ、当時からネタはあったので、はい、僕が唇を切ると、そうするといろんな人が、うん、そんなんだったらこんなのあるよ、あんなのあるよって話し始めるんですね。
はいはいはい。
で、その話し始めたのをもう一回僕が書き直してるんですね、うん、全部。
ほ
ー。その時だからこんなことがあったよみたいな体験談を、うんうん、チャット出たから、本当に、今スカイプで話すような感じで、
はいはいはい、
割と短い文章で、
うん、
別に細部とかあんまり書いてない状態で話されてるのを、うん、もう一回僕がその夜に全部、細部まで全部書いて、
うんうん、
こんな感じって聞いて、で、違ってたら、こうじゃなかったからこう直してとかって言われるのを全部直したのがこれなんですね。うん、だから、聞き書き語り直しなんです、これ。
なるほど、なるほど。へぇ、それも面白いですね、試みとしては。へぇ。
なので本当にその時に得られた実話怪談なんですね、はい、全部ね。
うーん、
そうですね。あの、上沼さんがチャット等で怪談集めてたっていうのは僕は以前聞いてます
ね。はいはい
はい。
その時のやつが怪談とかになってる、
ね、になるわけですね。まあ、
それもそうですね。だからそれが一番最初です、チャットで集めたのは。
なるほどね。
じゃあまさに、思い出の怪談集が実に出ただと。
これがね、チャットでやってるっていうのがいいですよね。現代的であって。なんかね、うん、面白いですね。
うんうんうん、
なるほど。はい、どうぞ。
で、こうやって集めて、実はね、100どころじゃないんですよ。
うん。
ああ、そうして集めたのか。
100はもう第1夜で、100はずっとやって、1年後かな、何かに、じゃあもう一回やろうって言って、20ぐらい集まったんですよ。だから120ぐらいは怪談とか名義で出してるんですけど、
うんうんうん、
これはあのブログというか、うん、ウェブ、自分のウェブページに載っけてて、うんうん、こんな感じだけどみんな大丈夫みたいな形で読んでたんですね、
うんうんうん、
でその後に、周りで割と事件事故不幸があったんですね、
うんうん、
で100やっぱり100超えてぐらい120超えてそれの年の、秋内ぐらいにちょっとうちの親の調子が悪くなっちゃって、
うん、
でその冬に亡くなってるんですね。でちょっとこれまずいわなって言って、
うん、
じゃあちょっとこういう形で集めるのまずそうなんで今ちょっとやめとこうみたいなね、
うん
うん
うん、
で塩漬けみたいな感じで120話ぐらいだったんですが、
うん、
ただ後々読み返してみるとまあそれなりに面白いのと、
うん、
あとね実は抜いてる話もいくつかあって、
うん、
理由が UFO の話がないんですよこれ、
うんうんうん、
UFO の話がないのと、
うん、
あとはこれはどう見てもなんだろう勘違いだろうみたいな、
うん、残念だ
残念がいくつかあったんで、うん、それは抜いて、
うん、
でまあ良さげなものを、まあ、一応100で、
うんうん、
で書いたんですね、うん、で、まあ、まとめてそれをEPUBってあるじゃないですか、うん、はいはい
は
い、
ありますね、
ベーシブックので、それの実験用に作って、うん、epubs.jp の、無料で上げられるところあるじゃないですか、
うんうんうん、はいはい、
置いといたんですね、
うん、
でその時のダウンロード数が1200ぐらいあったのかな、
もう大ヒットしてるじゃないですか、
すごいじゃないですか
でも epub ってほら縦書きないじゃないですか、
はいはい、
ああなるほど、
表紙もなんか、はい、 割と自分でなんか勝手に作ったもので、なんかあんまり気に入らなかったんですね。
うんうんうん、
で、やっぱりそこら辺はこのタケノコでね、縦紙で、かつ表紙も、あの、今、近藤先生に書いていただいて、かっこいいのが出てきた。
大変素晴らしいものがね、
ね
出ましたね。
大変竹、嫌な感じのね。
新装版なんですね、じゃあ、ね。
そういうなりますね。でただ、新装版でも実は最後の、100話になった時に、第1話の終わりっていう時に、実は結構気になってた話があるんですよ。
はいはいはい。
第1話、まあこれ、あの、下巻になっちゃうんで、多分来週か再来週に出るんだと思うんですけど、最後に Y さんの体験した話っていうのがあるんですよ。
うんうん
うん、で、それ半年ぐらいの間、ずっと長くかかってたもんなんですけど、結果が結局聞けずじまいだったんですね。その人が、まあ、ある下宿でいろいろ体験した後に、実家に戻ってきちゃったっていうね。で、その実家に戻ってきた直後にその話を取材して、その後いろいろあったから、聞けずじまいだったんですよ。で、今回新装版にするにあたって、まあ、100話構成なのは、まあ、100話構成でいこうということで、最後の下巻の後書きに1話入ってます。
ボーナストラック。
ボーナストラックが
入ってますね。なるほど、うん。いいですね。なんか、いいな。いい。なんか、この本が出るまでにまた物語があるのがまたいいですね。その、なんていうか、塩漬けが、まあ、新装版になって、さらにボーナストラックがあってっていうドラマがね、あって、そういうの羨ましいな。
結構ね、恐怖、あ、個人ね、今回の階段とかは、あの、中の方の想定も、普通の真っ白な呪文じゃないですからね、はい。
そうそうそう。今回は真っ白じゃなくて、なんかね、面白いですよね。PDF の中に、こう、ちゃんと、なんていうか、サイドの方が暗い感じになってて。
は
い、
そうです。
あとは、
章立てのところはカラーが使ってあったりとか、章のね、
はい、そうです
扉はカラーが使ってあったりとか。結構、あの、加藤さんが手間をかけてくださってるなという感じで。
すごいな
そうですね。
まだ見てないんで、これなんとも言えないですけど。
あの、ぜひ後で読んでい
ただいて。そうですね。
読
みます。
ちょっと一部ね、泣けるのもありますよ。あの、怖くて。
ああ、そうなんですか。泣けるのいいです。ああ、泣けるそっちの泣けるですか。
そう、当たり前
です。サルさんが泣くの方の泣ける
です
か。僕泣くそっちののは、そっちで、そっちの方で泣くんですよ。
それで、今回は上巻ということで、割と表というか、外で、
はい、ですね、はい、
出会ったものとかが多いんですけど、下巻の方はこれは、割と逃げ場がない感じ、自分の部屋とかね、そういうのが結構入ってる感じで、ね、まあ、それでもね、結構面白いですよ。これでも集めるのに、本当に一夏で集めてるので、2ヶ月半ぐらいで100話ぐらい集めてるんですよ。
すごいですね。
2ヶ月半で 100?
ええ、チャットで。
わあ、すごいなぁ。すごい、
ね。参加してるね、人がどれぐらいの規模だったんですかね。すごいな
ぁ。すごいですね。すごいとしか言いようがないですね。
だからなんだろう。だから、昔から思ってるのは、
はい、
いや、これ言うと怒られるかもしれないんですけど、
はい、
あの、100話はすぐに集まるなっていう感じで、
ああ、そうなんですね。
いたんですね。
自分の中のね、
う
ん、
そうそうそう
経験上ね。
そう、だから、ね、じゃあまず本なら100とかって言って簡単に言うんですけど、周りに言うとそんなに100なんか集まんないからみたいな。いや、でもね、集め始めるとすぐ集まっちゃうんですよね。怖いというか、なんか変だよとかって最近言われ始めて、あ、変なんだと思い始めてますけど。
変ですよね、それは、ね。
なんか。
多分ね、こうやっぱアンテナの立ち方がね、多分独特、うん、自分の感覚では普通にやってることが、はたから見たら結構変なアンテナの立ち方してるんだと思いますよ。
それはそうかもしれない。
うん、多分それは絶対そうだと思います。
あ、みんなあれ、あの、BS のアンテナのね、こう方向が違うんですかね、じゃあ。
だと思いますね。
ちょっと全然違う方向に立ってる。
あの、宇宙の電波取るって簡単だよって言ってるわけですよ、そのアンテナの立ち方して。
そうかもしれない。
そうなんですよ。誰でもできるよって言ってるのも、できないですから、それは。
いや、この間の金曜日もね、まあ、ある大学で教えた後に、はい、まあ、 更衣室でくっつろいでたわけですよ。
はい。
そしたら、先生先生とかって言って学生が入ってきて、
はい。
で、先生が階段を集めてるっていうから、ちょっと6つぐらい集めてきましたと。
6つ
?6 つぐらい集めてきましたとかって言って、教えてくれるんですよね。はい、で、それ終わった後に、まあ大学院生でもう40ぐらいの人が、40超えてるぐらいかな ?42、3だと思うんですけど、の、まあ女性の方が来て、先生先生と。ちょっと長いんですけど、嫌な話あるんですけど、聞きますか?嫌な話あるんですけどって何ですか?なんかそんな感じでね、なんか1週間に10ぐらい集まっちゃったりする週もあるんですよ。
うん、うん。いいですね。人、おそらくね、人柄ですよ。まずこの人のために何かしてあげたいって思わせる人柄。うん、それと、その、この人は本当にそれが好きに違いないと思わせる何かアピールがあって、やっと人が教えに来てくれるわけですよ。
ねそうそう、うん、だからね、最近は自分が聞かなくてもなんかね、寄ってくるんですよね、話がね。
うんうんうん、
まあね。
でね、それは、ね、とってもありがたいことなんですけど、はい、重い話が辛いんだ、俺が。
ね、
軽い話ならいいですよ。軽い話なら、軽い話なら、へえ、そんなこともあったんだ、面白かったね、とか、なんか不思議なことにあったね、とかって済むんですけど、
はい、
ああ、そういうことあったんですか、
そうです
ありますよね。で、最近そういうのの率もちょっと上がっているので、まあ、集めてる数も多いんでね。
はいはいはい。
なんですけど。まあ、そこら辺で、まあ今、実は千粒の書き直しも、
はい、
裏で、裏方で進めていたりとか、はい、あとはまあ、なんか、ちょっと長めのやつとかも書いたりするんですけど、まあ、ちょっと、部屋の空気がどんどんどんどん寒くなっていきますよね。
そうですね。
ね、うん、そうですね。上沼さん、例えばね、はいはい、怖い話をこう、ぐーっと書いていって、
はいはいはいはい、
途中で、あれこれ何言ってんだろうって思うときあります?
あ、ないです。
あ、もう全然ないですか?
全然ないです。終わるまで、それを、
もう集中
ですね。かかりきりですね。
僕、たまーにね、
うん、
こう書いてて、怖い話をまあ書いてて、こう、とこう、まあ、例えばここの美容師はどうしてみようかとか、こことを書いてみようかとかって考えたときに、
うん、
まあ、煮詰まったとき、特にですね、
うん、はい、
なんで俺こんな怖いことばっか考えちゃって、って思うときがあるんですよね。ふけってんだって。
なんか、我に返っちゃうみたいな。
そう、我にそうですね。後ろにいる時代、特に煮詰まってる時の、調子いい時はニコニコ、ニコニコ書いてるんですよ。
はい。
いい感じに書けてるって。
そうですよね。
満足感なんですけど。
はい、
で、書けなかった時に、あ、これが恋愛小説だったらもうちょっと良かったかもしれないとか、なんかね、こう、逃げ工場なんですけど、その、なんでよりによって
逃げ工場って、わかってるじゃないですか。
なんでよりによって怖いとか、そういうことばっかり考えてなきゃいけねえんだってね。もっと夢とか希望とかないのかっていう気になる。まあでもね、僕にはそれコントロールしようがない素材をいじってるわけですから、
そうですね。
しょうがないんですけど。
話預かってきちゃった時点で、当然もしょうがないですもんね。
だから本当はね、文章力がちゃんとあったら、さらさらっとこう書けたところを、なんかそれができない時の煮詰まった時の言い訳がね、いつもそれでね、何俺やってんだろうって思ってやるんですよね。
先生もあれですよ。あの、タイムラインとかね、はい、スカイプでね、チヘド入った方がいいですよ、じゃあ。
チゲロスか?
チヘド。上沼先生も、地味にチヘドコーナーありましたよね。
ああ、僕もいろいろ言われてますよ。
で、
はい、うん。僕、すごく、あの、書き癖があるので、
はい、はい。
ほら、聞き書きだから、
はい、はい、はい。
というっていうふうに聞くんです、書くんですよ。
ああ、まあ、という、なりますね。
うん、で、というが、もう他の作家さんよりも全然多いと。
あ、やね。
っていう感じの違いがありましたね。
新しい単位出る。出るという単位。つきたぐらいには。
そうですね。単位出る。
単位出る。
ね、
というはね、だから、というもね、
そう、それはね、分かったんですよ。
うん、
読んでる方は、聞き書きだっていうのは前提で読めるんだ。
うん。
っていうことで、書いてる方は、これは聞き書きなんだからっていうところで、フェアになろうとしすぎるのね。その人が言ったんだよ。その人が、こういうふうなことを言っ ね、あの主張したんだよっていうことを、うんうん、わざと書こうとするわけ。でもそれは読む方は当たり前じゃないですか。
まあ、そうですよね、うんうん、パッケージングの段階からね、
パッケージングの段階で
これ、うん、からもう実はって歌ってますからね。
そうそうそう、うん、なのでそこに預けちゃっていいことなんだっていうのが最近、あの、うん、加藤さんの指摘でね、分かったことで、うん、うん、これはそこに、うん、下駄を預けてしまっていていいんだから、うん、あとはこちらは体験者が体験者として感じたことを再構成するというわけじゃないけど、うんうん、再構成っていうのはちょっと違うんだね、再生できるようにする、うん、読者が再生できるようにする、
うん、そうですね、
体験しやすい形にするっていうところに砕いた方がいいんだなっていう、うん、
だから時にデフォルメも必要ですし、再生するためには、うんうん、時に自分で見出したそこの肝っていうのをデフォルメしたりとか、うん、ね、いろいろもうあって、まあ、そういうのも含めて僕は肉付けと思ってるんですけど、
うん、僕はそこまで肉付けはしませんけど、うん、まあするときはね、体験者にもう一回連絡を取ってね、
うん、
一応これで OK って聞くんですよ。できない人もいるんですけど、死んじゃったとかね、
うんうん、
いなくなっちゃったとかね、
うん、重いな
重いな
重いな
重いことさらっと言いましたね。
お年寄りの方はね、いなくな、あの死んじゃう方いるんですよね。
あ、そうですね、
誰々さんのおじいちゃんとかね、もう5年前に亡くなりましたとかって結構あるんですよね。そういう人とかもいるし、あとは元、うん、あのホームレスの人で今どこ行ったかわかんないとか、結構ね、あの私大学の1年当時とかホームレスの人とかと結構、うん、あの話したりして、
うんうん、
あの取材っていうんじゃなくって、なんて言えばいいのかな、調査、
まあ、アンテナに引っかかったわけですよね。
というか、あの、うん、社会学系の調査。
ああ、本当に、はいはいはいはい、本当の意味での調査。
そう、本当の調査みたいなので、
はいはいはい、
そういうのでカウントとかするんですよ。
はいはいはい。
で、どこの、うん、公園にはどれぐらいいるとか、そういうのをやったりとか、実習であったんですね。で、テーマ自分で出して、調べてこいみたいなのがあって、その時に、なんだかよくわかんないけど、ホームレスのことやろうかな、みたいなことになって、で、その時に知り合いになっちゃった人が何人かいて、で、教えてくれるわけですよ。なんかこっちから持ってくとね、タバコとか、ワンカップとか持ってくとね。そうすると、実は、なんだ、この公園だと、こんな変なのあるんだよ、聞いたことないでしょ、って教えてくれるんですよ。
そして高田先生一回切れましたね、これ。
落ちましたかね。またお呼びしますか。
うん、オンラインにはなってんのかな、これ。
どうでしょう。あ、退席しました。
落ちた。
ああ、
落ちましたね。
はい、
不安定ですね。
不安定ですね。はい。もうしょうがないです。
まだ階段行ってないですよ。
大丈夫ですかね。大丈夫ですよ。
はいはい。
あの、そうですね。PC の方が安定してるんですけど、ちょっと本当に腰痛くてね、PC のところ行けないんで、横になってる iPhone なんで、
はいはいはい、
ちょく落ちますが、気にせずに、ね。
はいはい、
はい。わかりました、はいはい。はい。
で、まあそんな感じで知り合いになったホームレスの人とか、
はい、
割となんか、昼間から酒飲んでるおっちゃんとかね。
はいはいはい、はい。
ホームレスじゃないんだけど、なんかよくわかんないけど、公園にいるおっちゃん。
はいはいはい、
みたいな人とかにいろいろと話をしていくとね、時々そういう不思議な話があるんだよみたいなのを匂わすんですよ。
うんうんうん、
お前知らないだろうみたいなこと言われて、うんうん、じゃあ何教えてください教えてくださいとか言うと、うん、なんかね、とんでもないことを言い出す人がいるんです、時々。
うんうんう
ん、で、絶対こいつ薬やってるなみたいなね。
はいはいはい、わかる。よくわかります。
でもね、どうも一人じゃないんですよ、それを。
うん、
言うのがね、
うんうんうん。
お前らみんな薬やってんのかって、そんなもんないでしょ。
そうですよね。
まあ、みんな酔っ払ってるんですけど、大体ね。
うんうんうん、
でも、この人言ってること嘘じゃないよとかって言うわけですよ。
うんうんうん、
じゃあまあ、とりあえず信じてみようかみたいなね。
はいはい、
そういうのあった話とかも結構あるんですよ。
その辺のね、あの、妄言か、あるいはその人が見たかっていうところのラインって結構、あの、話してるとわかるっすよね。
うん、わかります、わかります。だからこの人嘘言ってるなっていうのはね、うん、結構わかるんですよ。あ、この人受けようと思って嘘言ってるなとかっていうのと、うん、あとこの人は、ほんマジで信じてるんだな。見たかどうかわかんないですよ。
ないけど、
そうそうそう。この人信じてるなっていうのはわかりますね。
わ、
う
ん、かります。あれね、意外とね、やっぱりいっぱい決まってるとそういうタイプいろいろあるんですよ。
うん、
本当に。で、そこの判断審美眼っていうのはやっぱり自分で持っておかないと、 本当に妄言をねちょっと出すわけにもいかないなとも思うところあるんで、割とラインは引いてますね、そこのところ自分の中で、それが何とはっきり言えないですけどね、話してる感じとかで、
うん、僕あれなんですよ、半年ぐらい前ですかね、
はいはい、
渋谷で、うん、あのタバコ吸ってたんですよ、
はいはいはい、
炎上で、そしたら、はい、ホームレスのおっちゃんが僕のところ寄ってきたんですよ、あなんかね、タバコとか欲しいのかなと思ったんですよ、まあ別に1本ぐらいだったらいいかなとも思ってたんですよ、
はい、
そしたら、
はいはい
はい、兄ちゃん兄ちゃん、変な話聞かないって言うんですよ、
そうそうそう、そういう感じ、そういう感じそういう感じ、そういう感じ
えぇ、ー、と思ってて、
普通、普通でしょ、対面の人に変な話聞かないって言わないでしょ
そう、言わないんですよ
でも、ね、言うの言うの、うん、言うんですよ。なんか聞いてほしいらしいの。
そう、
うんうん。
びっくりしましたね。
うん、
ただ、なんか、ちょうどその時、そのタイミングで僕、あの、いつもの頻尿がやってきまして、ごめん、ちょっとトイレ行ってわ、ということで、ちょっと変な話が聞けなかったんですね。
うん、
それもったいないことしました
よ。もったいない。
泣けたかもしれない。
ね、ちょっと変な話が。
サメさんがおしっこしたい時って、なんかこう、力が強まってる時なんじゃないですか。頻尿と比例してなんかね霊感が高まってるとか、
ね、そうなんですかね、その時に僕出してるんですかねもしかしたら
それがだから浄化なんですよ ね, ね
浄化なんですかね
浄化作用なんですよ そ, こは、
うん、それならいいですけど浄化できてるんだよね、
うんうん、多分そういうだからあおしっこしたいっていう時にすごい金を出してるんですよ、はい、自分からでそれでそのがもうそれにもう網に引っかかってそういうホームレスの方が寄ってきたりとかするんですね、多分ね、うん、
もしかしたらねこれ聞いてる方々ももうある日突然よ兄ちゃん変な話聞かないって言われる人いると思いますよ俺絶対
あいると思いますよ、
ね、そうですね、
うん、あの、うん、本当にねそういう人って結構普通の人と、まあ、サラリーマンとか、う
んはい、
そういう人とは違う目線で結構世の中見てたりして
はい、
うん、なんかね、我々が見過ごしてるようなものとか結構見てたりするんで、
世界観がね、
暇なのかなっていう気も、
うんうんうん、
単に暇なのかなっていうのもありますけど、
ですよね。
いや、でもやっぱりね、社会の仕組みとちょっと違うところから見たものの見方っていうのは、それは独特になりますよ、うん。独特というか、変わりますよね。その他多くの人とは。うん、なんだよね。そうですね。いいですね。寄ってきて、僕は、まあ、いいですね。僕にはそういうことは本当に一切ない人間なんで、こっちから、
はい、はい。
あ、そうですね。
そうですね。10人に聞いて、やっと1個当たるくらい、僕は引きが弱い人間なんで、
はい、
うん。大変ですよ。もうスナックでお金使うばっかりで、本当に。
スナックだからじゃないですか。
いやいや、それがね、スナックっていいんですよ。結構聞けるんですよ。
うん、
で、また、聞けなかったとしても、とりあえず楽しいっていうのもある
まあね。
転んでもね、ただで起きないっていうことになるんですよ。うん、でも、ただ、お金使わなきゃいけない。
転んでもただで起きないって、そういう使い方は合ってましたっけ
いや、そう間違ってますね。
間違ってますね。
ですよね。
うん、あとね、怖いのがね、楽しいスナック行っちゃうと、もう酔っ払っちゃって、はい、結局聞いたネタ忘れちゃうときあるんですよ。ぼやっとしちゃって。
ダメです、
ね。で、それを後で思い出す作業がね、大変なんですよ。本当に。電話番号聞いときゃよかったなとか思って。ってね、女の子からね、
本当。そっちに
いいんじゃないですか。
メールとか教えてよっていう話ですよ、本当に。今の話いいから忘れちゃうかもしれないからさ、つってね。なんか、いや、今度からそうします。今、いいこと思いついた。そうです。
そして、今日初めて高田浩太先生の声、存在を知った方、高田先生、こういう方です。
あ、どうもありがとうございます。はい、僕も宣伝、ほら、今大丈夫ですか？上沼さんパートですよ、まだね。
うん、まあね。
回想、回想出たんで。
ああ、そうですね。はい、
ああ、回想、回想出てますね。
そうそう。
なぜかね、うちにね、2冊届いたんですよ。え？アマゾンで1冊しか、
はい。
頼んでないはずなのに、2冊届いたんですよね。
お金は取られるんですか？ 2 冊分、それで。
2冊分取られました。
それまた不思議なこと
か。僕の知らないところで誰かがやったと
か、ね。誰かクリックしたんですかね。
そうしか思えないんですけど、
うん、
でもうちは私しか、階段関係、
うん、
ね、うちの奥さんは生温かい目で見てるだけなので。
わかんないですよ。奥様ももしかしたらね、もう。
いや、でもうちの本棚にありますもん。あとは。ねえ。
うん 何なんですかね、不思議なことがね、どんどん、ね、
いろいろありますよ。
何でも会につなげるなと、ね、ただ注文ですよと。
僕は儀式の話になったんですからね、僕ね。
注文ミスで、うん、一言で片付くならいいんですけど、うん、2日遅れて届きましたからね。
あ
僕、2回クリックしてませんからね。
なるほど。2日遅れですか。
2日遅れてんだから、2冊してるんですけど、ね、だから1冊は発売の当日に普通にアマゾンから届いて、アマゾン予約中だったのになんかすぐ届いたんだと思ったんですよ。
うんうんうんうん、
そしたら、その2日後にもう1冊アマゾンから届いて、あれなんでこんなにずれるのって。
これはもう僕の生き量ですね、多分ね。
買わせたと。
買わせたと。買わせたったっていう話ですよ。
まあまあまあまあ。
上沼先生に対する嫉妬とかそういう、なんか、気持ちがねじくれて。
もう僕は今日日時何回も羨ましいって言うでしょ、これもう妬みっすね、妬み。
そうですね。
羨ましいと恨めしいはね、似たような
もんですね。似たようなもんですからね、本当に。
消える本もあるそうですよ、猫屋田先生から。
消える本は ね、僕ね、知り合いの女の子がいるんですけど、
はい、
女の子っつっちゃもう失礼だな、もう 30超えてますからね、女性がいるんですけども、はい、その人ね、あれですよ、怪談本、まあ、毎月のように買ってるわけですよ、うん。で、本棚に置いたりとか、トイレに置いたりとか、はい、いろいろなところに置いてるらしいんですけど、
うん、
ある日集めてみたら、10冊ぐらい足りないって。
うん
家から出してないのにだよ。
うん。何なんですかね。
ねえ、わからない。なくなっちゃった。
ねえ、まあよく。
それ自体はあれですか、説明書いて
ある。なくなるとかってありますけど、10冊とかってすごいですね。ごぼっとないってことですよね。ね
ちょっとその人10冊、何十冊持ってんだよって。
そうですよね、まあまあ。そしてちゃんと持ってる冊数の数を把握してるってことですからね。
あ、多分好きな人ほどそういうのをね、ちゃんとチェックしたがると思いますよ。
あれ全然そういうのチェックしないんで、本当に何がなくなってるか分かんないですね。
この間でも寺川先生、30冊積み階段があるとかってよく分からないこと言ってたよ
ね。書いてましたね。
積み階段本が。
ああ、なんか、あ、買ったよりか読んでないみたいですよね。
階段本タワーが出来上がってるわけですよ。
階段本。今回、階層ね、あれ、結構、竹の子処方多いですよね。
そうですね。はい。
ね、
作る
先生ね。逆に、こんな人たち、なんで、竹の子処方で無償でどんどん書いてるんだ。
それはよくわからないですね。
面白いですよね。
うん、結構多いなぁと思って見てました。
見た顔がいっぱいみたいな、そんな状態になって。
そうですね。
そうですね。
うん、
だから今度のね、総会も、チーム階層ぐらいの感じですからね。
いいな、
橘さんもいらっしゃいます
し。行きたいな
あれですよ、今日あれ、焙煎したコーヒーも、
はい。
福根さんに送ったりしてますよ。何なのかってい
いですね。
焙煎マンですよ。
ね、焙煎マンですからね。
焙煎マン。じゃあ、そろそろあれしません？サレさんを泣かせるコーナー。
泣かせるコーナー。じゃあ、はい、行きますかね。でもさっきね、モケさんがね、すごいの言っちゃったからね。
そうですね。怖かったですね。
ね、あれ良かったですね。
いい話でした。
いい話でした。じゃあ、まあ、まあ、うちの元地元というか、話からちょっと言っていきましょうかね。
はい。お願いします。
はい。僕の生まれは神奈川県の茅ヶ崎なんですね。
はい。
まあ、季節観光地ですね。サザンとかで有名な。
うんうんうん、
で、そこから、なんていうかな、東の方に、しばらく車で走ると江ノ島があったりするわけですよ、
うんうん
うん、でそこまでの間は湘南海岸といって砂浜があるんですね、
うんうんうん、
でうちのすぐ近くのところは波が速いからっていう理由でサーフィンをしてる人はいるんだけれども、
うんうん、
遊泳は禁止区域なんですよ。もうちょっと江ノ島の方に近づいていくと、まあ、江ノ島があるからなんでしょうけど波のこの速さっていうかな、
はい、
潮の速さが緩くなっているからなのか、割と遠浅になっていて、
はいはい、
で、海水浴場になってるんですね、
うん。
で、その海水浴場があるあたりでの話なんですよ。
うんうんうん、
で、まあ大体砂浜ですから、
うん
朝散歩に出る人とか、
う
うん、まあ、犬連れてね、散歩に出る人とか、あとはサーフィンやったりしてる人とか、まあ、もうちょっと、夜が明ける前ぐらいだと、まあ、釣り人とかもいるんですね。
うん
うんうん、で、まあ、ある夏の終わりの頃なんですけども、
うん、
まあ、これは、そこのおでん屋があるんですよ、近くにね。
ほう。
うん、おでん屋とか、夏場はね、海の家。
うん、海の家。
冬はおでん屋っていう、うん、で、
はいはいはいはい、
おでん屋の主人から聞いた話なんですけど、
うんうんうん、
朝、砂浜に、あ、まあ、もう、70ぐらいの人なんで、うん、70絡みの人なんですけど、うんうん、砂浜まで、まあ、徒歩5分ぐらいだから、うん、歩って行って、で、うん、まあ、運動のね、つもりで、しばらく歩いて戻ってくる。うんうん、そういうことやってるんですね、
うんうんうん。
で、ただね、その日は、その西浜っていう海岸なんですけど、な、西浜の海岸に行ったら、
うん、
ね、160センチぐらいって言ってたな、要するに女の人の背の高さぐらいの、
うん、
ピラミッドみたいな塚があったって言
う
んですよ。
塚、
うん、これね、うん、丸い石、頭ぐらいの丸い石で、
うん、
それがこう組んであったっていうね、
うんうんうん、
真っ黒、真っ黒なんだって、石が。
うんうんうん、
で最初は何かこうお祭りみたいなのをやるときの、
うんうん、
基礎石にするために、
うんまあ、
なんか建てるときのためのね、
うん、
木を建てるときのために基礎石にするために、
うん
そこにトラックかなんかで来てザラザラしてでトラックだけ行っちゃったんだろうと、うん、これからまた何かやるのにね建てたりするのに石だけ持ってきたんだろうと思ったけどあまりにも石が、うん、なんていうかな形が揃ってるんだっていうね。
はいはいはいはい、はいう
ん。で、遠目に石で見えて、石だっていうふうに見えて、だんだんだんだん近づいていったんです。
うん。
うん、それがね、
うん、
近づくにつれて、あれこれ石じゃないぞ、
うん、
って思ったんだそ
う
です。
うん。
それは何に見えたかっていうと、
うん、
その人には、そのご主人には、
うん、
裸で抱き合った、黒焦げの赤ん坊に見えた。
うわ、気持ち悪い。
これがギュッて抱き合いながら、
うん、
こう、ピラミッド状、
はいはいはいはい、
三角錐状になっていた。
はいはいはいはい。
で、なんか、なんだこれと思って、無事件だったら嫌じゃないですか。
うん、そうですね。
なんだこれって目をこすりながら、慌てて近づいていったんですよ、
うんうんうん。
で、もうあと2メートルぐらいのところまで行った時に、
うん、
それの赤ん坊みたいに見えたものが、
うん
形が変わったっていうんですね、
うんうんうん。
それは膨れた顔になったんですよ。
1個のですか、うん、
いや、それが7つ。
7つ、うん、
で、それ、顔になってたのが、ボトボトボトボトって落ちて、
うん、
砂の上にこう、落っこったんですね。で、数えたら7つある。
は
あ、この顔が、うん、まあ、落ちた後に、ズルズルズルって動いて、
うん、
それで、各いろんな方面に飛び去っていった。
おー、何なんだ、それ。
でね、
はあ、
夏の終わりのことで、これ話を、ねうん、聞いたときに、僕、その人と話をしながら、うん、もしかして、それって、
うん、
その日か翌日ぐらいに、
うん、
海の底さらいませんでしたか、
うん、
あそしたら、うん、あんたよく知ってるねって言われたんですよ。実はね、
うん、
湘南海岸って、水難事故が毎年あるんですよね。で、本当であれば、それ、江ノ島の方までガーッと流されていくんですけど、
うんうんうん、
根がかりするんです。自治体が、
うん。
だから、夏の終わりに、毎回毎回、それを全部引き上げるんです。
なるほど。
そういうのをやるのね。で、そもそも、そこの、ところは今海水浴場になってるけどやっぱり水難事故が多いところなんですよ。
うんうんうんうん。
でだから赤ん坊に見えたっていうのはわからないけれども、
うんうん、
そういったものが固まっていたんじゃないのっていうことで、
うんうん
うん、でやっぱりその夜の、
うん、
夜かな夜に、
うん、
色が出ない花火があるんですよね。
はい。
真っ暗な中で、
うんうん、
音だけの花火。長方のような、そういう音が聞こえたね、
うん。
っていう話をしてました。
なるほどね。
怖え、
ね。まあでもいい話ですね、
うん。
いや、なんとなくこう、オチというか、脈絡も
なんとなくね、うん、だから、ね、多分水難事故の人たちが、
そうですね、そう、さらったっていうのがね、うん、近いうちにあったっていうのもあるし、
まだ、うん、あったんだろうなっていう
ね、
う
ん、うん、はあ、なるほど、いい話ですね、それもね、
いい話イコール怖い話って認識はデフォなのかっていう、うん、ごく普通のツッコミが入りましたが、
うん、だからこれがね、最初から、はい、
うん、
7つの顔だと、
うん、
まだちょっと弱い、は
い、そう、最初ね、石だって言ってたんですよね、
うん、
その黒い石がって言ってて、
そうそう、
うんうん、最初だから本当に建築資材みたいな感じに思ってたっていうの、トラックで来たんじゃないかな、
ただ、
うんうんうんうん、近づいていくに近づいつれて、なんか、あれ、なんだあれみたいな感じで、
うんうん、いいですね。うん、
そして課長が一緒だとサデさんが泣かない気がするっていう、
あ、
すごいコメント
が、僕がね、守ってますからね、サデさんのことをね、
そうですね、
泣かせないようにしますから、
ね、なんか寂しくはないですね、一緒にこう別れる人がいるんで、
うん、なるほど、いや、いい話だなそれ、欲しい、欲しい、欲しいです、
欲しい、くれくれって何ですか、
欲しいですって何、
その欲しいって何、
その話が欲しいです、
あげません。
これも喋っちゃってますよ。だって
一番言ってはいけない
こと。とりあえず、はい、何話目？に千三話目、
うん、
の話としてもう崩壊しちゃっているので。
ああ、そうだ、うん。なるほどね。うん、いやちょっと僕もね最近ちょっといいですか、不思議な話。
はいはいはい、
あのこれ怖くはない。僕最近ね引きがね。不思議な話ばっかり、不思議な話か、ちょっといい話の怖い話ばっかり集まってくるんですよ。
いいじゃないですか。
怖いとか、え、何それっていう涙目のもんがなくて、
うん、
本当に文字通り、あ、不思議だねとか、あ、いい話だねっていう話ばっかりが来る、波が来てるんですよね。で、あのね、これはね、2日前に聞いた話ですね。これもね、本当はね、書くべきところを僕は今これ語っちゃいますよ。
いいですよ。
とっとってなしで。
それのさじ加減わからないんで、僕。いや、
多分ね、これ、喋、はい、った後か、書いても別にこれは別に何も問題はないので。
はい、
ただね、今これ聞いた方が文章だった時に、あ、ここの部分はちょっと色つけたなとかっていうのバレちゃうから。
そこまで見ますかね。
いや、わかんないですよ。マニア、ジャンキーの方はね、そういうところチェックしてましたね。ですね、僕の、今働いてる同僚の女の子ですね、現在23歳のですね、はい、ちょっとぽっちゃりした方がいるんですけど、はい、まあ、その方のですね、母親ですね。
うん、
母親が、その女の子を、まあ、何ちゃんにしましょうか。かおりちゃんにしましょうか。かかり。はい、かおりちゃんが、ですね、生まれる前、ちょうど妊娠、うん、お母さんが妊娠してお腹の中にかおりちゃんがいる時ですね。
はいはい。
時に、まずその前だ。その前があるんだ。まだね、花の前ですね。はい、に、うん、あなたは、あるね、おばさんがいて、親戚のおばさんが非常にそういう、ちょっと、いたこっぽいことをする方がいて、
うんうん、
その方に、その、母親が会った時に、あなたは、すごく素質がある。何の素質があるか、占いの素質があるって言うんですよ。
うん、
で、占いの素質があって、あなたはおそらく、何月何日に、その、占い師になるかなんないかの、その、うん、道の分岐点がある、あなたには。って言われた。
うんうんうん、
で、その何月何日に、あなたに誰か本をあげるから、それがその日だからっていうことを言って、
うん、
なんて言ってたんですよね。なんか言ってんなと思って聞いてて。ほんで、それからして、その香里ちゃんをはらんだわけですよ。お腹の中に。ほんで、なんか、その何月何日ってずっと覚えてて、あ、今日が何月何日だって時は、まさにお腹が大きくなってる時。
うん、
で、いつも通る、その病院、まあ、妊婦さんなんで産婦人科行くじゃないですか。
はいはい、
3時間に行って帰ってっていうのを何日かやって、その日だけは、なんとなくいつもと違う道取って帰ろうと思って、その道取って行ったんですよ。
うん、
そしたら、古本屋があって、入ってこった、はいはい、で、その古本屋パッて見に入った瞬間、私ここに入らなきゃって思って、中に入って行ったんですよ。で、入った瞬間、そこの店主っていうのが、うん、あみたいな顔して、うん、君にこれあげるよっていうのが、その占いの本なんですよ。古いなんか占いの本、
うん、
でそれでもらった時にこう前おばさんに言われた日にちそれでその占いの本をあげるっていうのまさにこれのことだって、
うん、
まだ入ってすぐでいきなりその店主出てきて君にこれあげるよっていうわけですから、
う
でしょ？
いいですね。
で、その時に考えたのが、すごいそのおばさんに、あなた占いで食っていけるし、すごく成功する。本当にすごい素質がある人だって言われてたんですよね。
うんうんうん。
なんだけど、そこで、自分のお腹の子供のことを考え、子供のことを考えたら、
うん、
母親が占い師って、その道っていうのを今から歩むよりだったら、うん、もっとごくごく普通の家庭で、この子を育てたいと思って、その本いりませんって言ったっていう話なんですよね。
それが分岐点だったという。
そう、そうなんですよ、うん。っていうのを聞いて、で、私のお母さんそうなんだよって言ってるその女の子も、すごい素直ないい子なんですよ、その子がまた。
うん、
なんかね、その、ああ、なんかいい話だなと思った話でした。不思議で。はい。
うん、ああ、いい話ですね。もし、もしそれがね、あの、そっちの道になってたら、今はどうなってた
か、ね。どうなってるかわかんないですよね。
本当に。
こんな話がありました。これを2日前に聞きましたね。
いいですか。
まあ、あの、はい、本になるにあたってはね、あの、その、はい、あのお母さんが地平道を吐くっていう描写を付け加えようと思ってるんですけど、
あの加藤先生から、はい、あのねスカイプ上であの書く前の話を語ると満足しちゃって書けなくなることがあるよと書いてますけど、
もうあんまり今確かにそれを書こうっていう気がもうなくなってる
状態。何してるんです
か。まあでもね最近調子いいしまだ毎日書いてるんで。あの、はい、全然、ここで、片手出しても大丈夫でした、これは。
あ、なるほど。はい。ありがとうございます。
まあ、そんな感じでございます。
はい。やっぱ、課長戻ってこないと、あれですね、ラジオつまんないですね。
何すか何すか。
いや、ラジオがつまんない。
そう
です。今は楽しいわ。
うん、そうです
。やっぱり、うん、揃ってた方が面白いですね。
まあ、そうですね。縦とコータなんだよね、そこはね。
そうですね。うん、ずっと僕ばっかでしたからね。
ああ、そうですか。
僕、誰もいないと、テンション下がりまくりなんで。
ああ、そうなんですか。はい、僕、結構ね、
なんかおつやみたいなラジオだって言われるんですよ。
おつやみたいな、まあ確かに。
ねえ。
まあでもそんな感じでございましたよ、ね。なんか、サレさんってちなみにね、サレさんって最近、はい、サレさん聞いた怖い話っていうのはないですか？サレさんが聞いた怖い話。
ないですね。
あ、ないんだ。
うん、ないっす。サレさん独自のルートで手に入れた怖い話。
怖い話。
うん。友達が、とか。
友達が。
まあ、あったら、相手今言わずに、後でチャットで教えてくれたらね、僕それネタにするんで。
あ、それネタ元として聞いたんですか、今。
は、はい。何か。
俺が書くからと。
僕仕事したらなんか悪いっすか。これ仕事なんですけど。
仕事ですけど。ねえなぁ。いや、なんかあればと思って、今、ふーっと考えましたけど、なんもねえなぁっていう。
何か、ちょっと一回僕のために5個くらい話を集めてくださいよ。
僕あの聞くって面白いですよ。いろんな人に、
は
い、なんか変なことないって聞くのは面白いですよ。
うん、面白いですよね。
うん。うん、まあ大体ないって言われるんですけどね。
うん、大体ないって言われますね。大体ないっていう時なん
です。あ、今の僕みたいなのが反応が、
そうそうそう、普通です。
じゃあ、
うん、これ
ただ、うん、だんだんだんだんね、なんかね、いやこんな話やこんな話なんだけどって言ったらね、うん、いやこういう方と言ってたやつはいるよとかってね教えてくれます。うん、
そうですね。
後輩がとかね、先輩が見える人なんだけどとかね。
うん。
うん。あとは、お友達に見える人がいて変なこと言ってたとかね。結構そのパターンでズルズル来ますね。
そうですね。取材のね、取材の面白話、会談そのものよりも、取材中に起きるシチュエーションの面白っていうのがあってですね。
うん。
はい。
これはまあ僕ちょっと独自の僕に関しての僕個人的な話になっちゃうんですけど、
うん、
はい、僕が飲み屋、まあバーやスナックなんかで聞き回るっていう中でですね、はい、僕がつい最近1週間くらい前かな、
うん、
行きつけの場にボーンって行って、
うん、
まあ、誰かいたらちょっと隣のカウンターのお姉ちゃんも聞いてやろうと思ってたら、
うん、
先にカウンターに並んでたのはね、僕のね、2つ上の中学校2つ上の先輩っていうのがいて、
はいはいはい、
でその方っていうのがね、非常にお怖い方なんですよ。 とてもお怖い、お怖い方で。二、うん、つ上なんだよね、そんな重鎮でもないんですけど、
うん、
大変こう、様々な世界につながりを持っている方でございまして。
はいはいはい。
で、俺のこと知ってるんで、うん、おーと、久しぶりと。
うん。
高田君久しぶりと。うん、あ、どうもご苦労様ですって。僕はもう下っ端なんで、ご苦労様ですっていう感じですよね。
うん。
で、まあ、で、そこのそのお怖い人の隣にですね、うん、レディーが、大変こう、綺麗な女性の方が座っておりましてですね。
はいはいはい。
うん。で、まあ、開口一番そのレディーがね、鼻が高い方ね、ちょっと鼻分けてほしいわ、とかっていうことを僕にこう言ってくるわけですよ。うん、で、ああ、どうぞとか言ったらね、いりませんとかいう、ちょっと小ネタのやりとりがあってですね。まあ、ここ今説明する人は多分なかったんでしょうけど。
いいです。高田先生のペースでやってもらっていいですよ、そこ。
あ、そうですか。なんか、皆さんの反応見たらなんか言わなくていいこと言ったのかなと思って、ね。でですね、はい、で、まあ、ちょっとこう久しぶりなんで話してるうちに、高田くんはでも何やってんだいっつって、東京行ってたりしたろとかっつって、でも僕バイトしながら物書きやってるんですよ、と。まあ、物書きじゃ絶対食えないんで、まあ、バイトもいいんですけどね、っていう話をしたところ、
うん、
え、何それは自費出版とかそういうことしてんのとか、応募とかやってんのとか言ってて、だ僕は最初は応募とかしたんですけど、今一応やっとたまに依頼来るようになったんですっていう話をして、
うんうん、
で、そしたらね、その怖い方の顔が非常に曇ってですね。
曇って。
うん、曇ってですね。はあ、いや、僕も小説書いてんだよ、って言って。うんうん、あでなんかもうその、僕はそのブログ、のいちごっていうなんかあるんですか、ブログじゃないか、
携帯サイト落ちた
あると。あ、そうなんだ。大丈夫ですか、うん、
大丈夫です、大丈夫です、はい。
はい。その、投稿サイトに書いてんだけど、うん、全然反響ないし、途中で飽きて、で、やめちゃったんだよ。っていう言い方がね、その、お前なんだよ、調子乗んなよって俺に言ってるんですよ。わかります
わかります、
わかります。はい。
はい、
何がお前ギャラ回ってんだよ、バカ野郎。横に今女いるのに、見ろよ、この女の今、伏し目がちな目、みたいな感じになってるんですよね。
はい、
で、僕その空気を読めばよかったものの、その空気に関して結構後でして、
はい、
で、いや、僕も電子書籍って携帯でダウンロードできる感じでしてて、お金がこれ分、これ分、で、あんまり入ってこなくてね、うまくいかないもんですね、なんて、調子乗ってまだ言ってるんですよ、俺は。俺はお金を、俺はお金もらってるってことアピールしてるんですよ。空気読めずに。で、そしたら、その、
うん。
おっと
だからその怖い方のその女の子の太ももやたら触り始めて、はいはい、なあ、俺かっこいいだろ、みたいな感じになってるんですね。俺のもんだよな、お前は、みたいな。
はい。
で、くっそつけます。で、俺はその、そこまで行ってもまだ気づかないまま、
はい、
え、変なことあったりしましたって聞いたら、
はい、
ないですっていう、その二人のその、これ以上関わらないくっていう感じが。
辛い、辛すぎる。
なくて、で、俺その辺でやっと気がついてね。あ、なんか全体の空気が悪い方向で行って、しかも最終的に怖い話聞こうとしてるみたいな感じになって。で、もう、二人すぐ帰ったんですよ、その、女と男は。面白くね、ずっとね。っていうことがありました。まあ、これが、
ね。最悪だ。
これがいわゆるカットかっていう話かなと思ったんですけどね、これは。
ちょっと違うけど。
それはでも、後が怖いですよね。
そうなんです。だから、もうね、あいつは調子乗ってるっていう風に見られたっぽくて、はい、一応俺は元気のアピールしたんですよ。本当に食えないから、バイトは絶対しなきゃいけないんだっていう話はしたんですけど、でもね、やっぱその、なんですか、携帯小説を延々やっても何の、うん反響も出ずに終わった彼からすると、そこで完全に負けてるっていう感じになったでしょうね。
竹の子に誘えばよかったのに。
あの人誘うのきついわ。ね、横でね、その姉ちゃんだってしてる会話またつまんねえんだ、そいつの。よくある会話しててね、で、そのお姉ちゃんまた可愛いんですよ。ちょっとね、僕もね、羨ましいなと思ってね。またネタミューが発動してですね。
いや、大丈夫です。
悲しい結果になりました。それはそういうわけでした。それはでした。ありがとうございました。
ました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
別に先生をフォローするわけじゃないですけど、意外と世の中で面白いと思われてることのね、多分大半はそんなに面白くないことだと思いますよ。
まあ、そうですよね。僕ね、横で人がしてる会話にね、すごく俺聞き耳立てる人なんですよね。
はい、
で、
うん、そうですよ。
うん、で、面白い会話だった時は本当積極的にね、こう、はい、え、そうなのとかって言って、知らない人でも入っていくんですけど、はい、面白くない人がいた時って、本当にこう生命エネルギーを吸い取られていくような気分になっててね。なんだこいつ、こいつらはっていう時にね、なんかもう本当に最悪な気分ですよ。なんかね。
ネポエドさんが、なんかこう、怖い話はどこ行ったんだと思って
、うん。怖い話を聞いた時のエピソードですね。
そうです、そうです。ね、怖い話を
聞けなかったですけど、ね。
聞けなかったというエピソードですね。
そうですね。そうです、そうです、うんうん。なんかね、そういう、珍奇なことが起こり得るんですよ。怖い話を聞くという、ちょっと常識と外れたことをね、はいはいはい、やってると、うん、そういうこともあってね。そういうとこもまとめて本にしたら面白いですよね。本当に。
ああ、そうですね。その近辺面白いですね。
うん。珍奇な行動。単に珍奇な話っていうのどうですかね。単珍、単珍は。単珍は。
いや、階段を聞くときの、ね、その、周りのエピソードを集めようって話じゃなかったんですか？珍奇な話集めようっていう話じゃないじゃないですか、
ね。ないですよね。それは本当ですね。珍奇って言葉を使いたいだけでした。すいませんでした。
ねえ、二次回って珍奇って言い出したいって。
そのうちにね、珍奇珍奇って、珍奇って俺言うって思ってるでしょ。言わないですからね、俺そんなことね。絶対。絶対言わないです。
今言いました
ね、それはベタに着地したくないんで、俺はね。珍奇は珍奇でいきたいですね。
そうです
ね。用途珍奇ぐらいだったら言いますよ。ちょっと人ひねりしてね。
あと多分その話題はね、上沼先生一回さよならしたからの方がいいと思います。
ああ、そう
です
ね。
多分、
印象的に。ね、集めるときに、話を集めるときに、
はい、
なんだろう、一つのキーとなるのがあるんですよ。
うん。
一つキーとなるのは、見える人を探すこと。
これは本当に大事ですよね。うん、
あのね、自称でもいいんですけど、
うん、
見える人の周りには、うん、やっぱり、なんだろう、見えたり、感じたり、
うんうん
うん、匂いが分かったりとか、音が聞こえたりっていう、そういうのに敏感な人が集まってるんですよね。
うーん、
経験的にそうですね。なので、できれば見える人とその周辺の人たちと知り合いになっておくと、いろいろ変な話が聞けるんですよ。で、その人本人は実はあんまり怖い話、自体にはあんまり興味がなかったりするんですよね。
なんか
見えてるの当たり前だから別にかっていう感じなんですけど、
うん、
そいつの友達は面白いですよ、
うん。
こいつと一緒にいた時なんだけどとかって言って、
うんうん
うんうん、そいつ、その人の話をしてくれるので、
うんうんうん、
面白いですよ、それは。そ
うすると展開みたいな形で。
そうそうそう、そんな感じで。本人は、いや、お化けがいたからちょっと避けただけとかって言ってんだけど、うん、周りから見ると、こいつ変なところで避けるんですよ。毎回、いつもそんなところで、なんか、すごい大きく迂回するから何かって言ったら、お化けがいるって言うんだけど、
知
ちられますとかって言われて、
気持ち悪い。
みたいな。でも気持ち悪いよね、とか。
気持ち悪い。
でもね、そう、見える人の友達から見える人の行動を聞くと、
うん、
結構面白い話がいろいろある。
うんうんうん、肝試しなんかでもね、みんなで行った中に一人だけ見える人いたりとかするパターンってよくあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
5、6人って言って、あれがね、大体怖い話につながるのが多いですよね。
うん、
実話でこう聞いていって、ね、5、6人って一人の女の子が見えるのがいて、
うん、
ここは行きたくない、ここはマジやめようと、完全にいるのにあんたたち見えないのって言っても、いや、見えん見えんって言って。
見えないもんね。
うん、見えないから。だから行って、だからその率先していったやつがもう急に具合悪くなって
真っ青になってたりしてね、
なっちゃったりとかして、だから行ったじゃんみたいな感じのノリよく、うん、よくあるっすね。
そうですね、
最終的にね、その俺が聞いた中の1個はね、だから結局もう全員見ちゃってる状態になるんですよね。もうやっぱ奥奥まで行ったらもう霊感強いも強くないも関係ないぐらいの勢いで、もう 出てきてるっていう状態になって、うわーっと走って逃げていったら、また一人が、うわー、あの車の中にもいるじゃねえかーっつって、
うん、
車の中にもいるーって言ってみんなに逃げて、うん、もうなんか走ってただ逃げたって、車で帰ることもできずに、朝まで。
朝まで。
朝までっていう話聞きました
よ。車乗っ取られちゃったんだ。
もう車の中で待ってるって、もう女の人、こう4人くらいが乗っててって。普通の格好した女の人が。別に白くもない、普通の格好した女の人だって言ってましたよ。
それすごいですよね。
それやばいっすよね。
ねえ。あ、なに、それは何これ、じゃあ車出してって言わんばかりに。
いつよね。うん。シャレにならないでしょ。
シャレにならないよね、それね。
シャレでしょ。うん、これね、これもね、細かく話せば、今、ざっと話せば、細かく話せば結構これいい話でしてね。これも、
うん、そうなりそうな、なりそうな予感を感じますよ。
うん、うん、なんとかしようと思ってるんですけどね。うん、
なんともしてないですね、今だ。
今の、なんかね、いっぱいね、書くものいっぱい、結構、ネットの集まりがいいんで。
う
ん、
ああ、なるほど。調子のいい時に、ガンガン行っとこうと。
そうですね。そうです、そうです。そんな感じでございますよね。
へ、
うん、
ね、そうそう、肝試し系はね、いろいろやっぱりありますよね。
ありますよね。
好んでね、うん、そんなとこ行ってるからね。
うん、そうそう。
うん。
あれはね、もうね、行こうって言い出した時点から始まってるっすよ、あんなのは。
そうね、絶対呼ばれてますよ、ね。
絶対呼ばれてると思うんですよ。だって普通行かないっすもん。うん、
そんなとこ行かないもん、本当に。
行かない、行こうっていう発想がね、もうね、はい、うん、呼ばれてるっすよ、本当に。
そうでしょうね。
うん、
いいのがあるんですよ、青森でね。もう検索したら出てくる。あ、ダメだ。これは言わないよ。これは言わない
よ。
ここまで行っちゃったら本当に書くもんなくなっちゃう。やめよ。これは
本当にチラ見せじゃないですか。
いや、それはまた、今度は続きは本で
って言って。そう、続きは本で、ね、本で続きは本で。
そうですね、
続きは本でって言ったらね、俺尺なのがね、俺こう、会う人にね、いや、最近本出たんだよ。ちょっとページ数少ないけど、ちょっと持ってんだよって、はい、2話くらい載って出てからさって言うと、うんうん、どんな話、話聞かせてよっていう人がね、多いんですよ。
買ってくれよ。
買ってくれよっていう話なのに。
と思って、こいつら無粋と思ってね、買えよって本当思うんですけど、俺サービス精神が旺盛なんでね、はい、じゃあもうちょっと気分上げてくれと、そしたら言うからって言って、
あ、
ちょっとなんか、エロい話でもしてもらった後、ちょっと話すんですけどね。
一応、何、エロい話コインがあれば買えるんですか、それ。
買えますよ。
そうなんだ。
エロ話コイン1枚につき階段1話交換じゃないですか。
10日交換なんだ。
10日、俺の気分さえ上がればそこはね、関係ないんで。
もしくは、ちょっと胸の谷間見せてくれるとかするぐらいの感じで、多分ペロっていっちゃうんで
し
ょうね。
そしたらもう、あれですよ、お金あげますよ、そんなことしてるから。
お金あげ
ます。どんどん減ってる。お金大事ですよ、あなたたちっていう話でね。お金あげますよ、それは。
うん、あ、そっか、先生、ちっぱい派か。あ、でも、ちっぱいの、
ね。そうなんですよね。まあ、その話もね、ちょっと、神野さんいる前でこれ話をするなん
ですね。
いや、あれなん
で。先生なので、
うん。いなくなってから
先生が、ね、教育的指導が入ると思う。
うん。はい、最近やった
今ちょっと階層をざっと開けてみましたけど、はい、高田さんは今回は2つ
?2 つです。
2つですね。
はい。そうですね。
くすぐりとおばあちゃんの風。
そうですね。
いいですね。
これね、裏話今、ね、出た後なんで言いますと、くすぐりと、おばあちゃんの風は、これ実は同じ話者なんですよ。
ほうほうほうほう。
で、主人公の名前がね、違う、うん、一応仮名なんで変えてあるんですけど、
はいはいはい。
実は、その同じということを思うと、
うん、
ちょっと実は、つながってるというか、
はい、
おって思うところがある話なんです。で、これ本当はね、もうちょっとね、連作っぽく書ければ、もしかしたらそっちも良かったかななんて、後で欲も出たんですけど、
うん、
ちょっとそういうふうに、いいふうに仕上げられる自信がなかったんで、完全に別個の話にしたんですけど。
直哉さんとヒロさんが。
そうです。これは、
実は同じ人と。
同じ人なんですね。
うん。
うん。と思って読むと、ちょっと面白い。僕はその話は同時にその二つ聞いたんで、一、
うん、
本筋が取ってたんですよね、その話は。うん。
うん
あと、ちなみに誤植が1個あります。その残念ながら僕のそのくすぐりという、
はいはい
53ページだったかな。何行目だった
かの。公開けど。
急に、主人公の名前が1行だけ違う、直屋だったのに1行だけ菊池になってるっていうね。っていう。
これはやっちゃいけない。
あ、でもね、これはね、やっちゃいけないというか、まあ、しょうがない。もうや、なってるんでしょうがない
んで。やっちゃったものなんでしょうがない、ね。
まあ、誰が悪いって言ったら僕が悪いんです、これは。なんで、それはもうしょうがないです。はい。まあ、でもそんなことがありましたね。高田光太、面白いエピソードまた一つね。残念なことが、残念。残念の第一人称。
作者残念なのは困りますね。
残念の第一人称ですから、僕は。
また来年も、
はい、
ね。高田先生には活躍していただいて、竹の子を引っ張っていただいて。
いや、引っ張るのか分からないですけど、活躍したいですよね。
ね。
引っ張って活躍したいです。
活躍をしてくださいね。
本当に。
そうですね。そうですね。はい。
はい。じゃあ、私はそろそろまた仕事に戻りますので
。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい。それではまた。
これで、はい。
失礼いたします。はい。
それでは。
はい。という感じでございました、は
い。という感じでございましたね。
は
い。といったわけで、今週の3作品を紹介して、3作品の著者様が全員出るという素晴らしい展開になりましたね。
そうですね。ちゃんとで階段が出てくるってことによって、はい、この階段タグも生きてきてですね。
そうですね。うん、階段ラジオって書いてますからね。
そうね。
たまに階段書く。
いっぱい割合ですよね。階段と普通のヨタバ
ー。ちゃんと階段やってますよ。はい。
すごくいい割合だと思います。
うん。ねえ、というわけで、一回ちょっと休暇入れましょうか。
休暇しましょうか。
はい。
はい。はい、
ですね。では、はい、ではちょっと、ごめんなさい、iTunes が出てこない。
これ僕聞けんのかな、曲かかったら。
あ、どうなのかな、
まあ、
じゃあ、先生の方はとりあえず、マイクミュートとかにしてもらう。
了解です。じゃあ、ミュートにします。
はい。では。
失礼します。はい。
はい、 といったわけで、おっと、ワンワンしてるな。いい、高田先生は切れちゃいましたかね、これ。でもう一回呼びましょうか。はい、では。もしもし。
もしもし。
はい、はい、切れましたね。
切れましたね。
はい、お疲れ様です。はい。といった感じで、新刊コーナーだけで、えらい時間になりましたね、もう。掲示板とか読んでいきましょうか。ねえ。
大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか、ね、
はい、はい、はい。大丈夫、そうですね。はい。
大丈夫、そうですよね。うん、はい。
はい。
はい。
ではでは。
では、
掲示板の方ちょっと。
ここから、
うん。
そうですね。うん、
ちょっと反応の方。
見ましょうか。
うん。今日も頑張れ、サレさんっていうのが、有川さんですね、これ。おっと。まだ、接続切れましたね、先生。これは、あ、また戻ってきた。よいしょ。
すいません。うっかり今押すと、本当に自分で消してました、うっかり。
まさかの。
はい、どうです、あ、掲示板の方でした。
はい、掲示板で。やっぱ最初の方、ちょっと、不具合で相当、うわんわん言ってたせいもあって。
はい。
うん、それ関連の、なんか、書き込みがほとんどでしたね。
うん。
出たり、音が不調でザリザリ言ってたりっていう。
うんうんうん、うん。
結構多いんですかね、こういう感じの。トラブル、うん、まあ今もちょっとエコー出てるっぽいんですけど、うん、
エコーはね、僕にもサデさんのエコーは聞こえてますもんね。
なるほど、
うん、
なんかね、うん、いい感じにならないですね。
そうですよね、なかなかね、はい、うん、まあいいんじゃないですか、うん、
いいんですかね、
そこは、は
い、だからね、だんだんこういう感じの始まりで毎回やってたせいで、いつもドキドキなのがニョキラジのクオリティだっていう風に書かれてますけどね、有川さんね、今。
大丈夫かな、大丈夫かな、
ね、そんな、うん、つもりではないんですが、はい。
はい、うん、ですね、じゃあ、こっから、通常だったら、はい、最近、どうしてるんですか、この時間帯ぐらいからのあれは。
この時間帯だと、どうですかね、まあ、今週は多かったんで、新刊やりましたけど、その後一応、日記をざらっとやるとか、それぐらいでしたけど、さすがにちょっと、日記やるには、多分時間かかりすぎるでしょうね。
そうですね。深すぎますね、これは、ね。
深すぎるので、なんか、いつものクロージングっぽいダベリで、そのまま流れていくのがいいんじゃないかなと。
うん、僕がね、今までその、なぜ今日高田さんはこんなに、喋、はい、りがうなずき役なのかと。
はい、あれは今日はおとなしかったですね。はい。なんでしょう。お、切れてる？大丈夫かな？先生の声聞こえてないですね。通話にはなってる、出るんですけど、
はいはいはい、
聞こえてますか？はいはい。
これね、電波が今ちょっと、電波状況がちょっと問題が、
電波そのもの、はい。
そのものですね。はい、
うん。
で、何があれかというとですね、言いたいことがあってですね、
はい、言いたいこと
がですね、はい、先週の日曜日に、先週の日曜日じゃないな、土曜日かな、ちょっと、はい、スナック行ったんですよね。
土曜日、はい。
はい。という、でもそのスナックのですね、
うん、
僕は大概スナック行ってもね、そんなにね、
うん、
スナックのお姉ちゃんに、
うん、
こう、なんていうか、ちょっかい出して、ゲッヘみたいな遊び方はしないんですよ、実は。うんうん、割と、紳士的にね、喋って、うん、まあ、多少下ネタ加えるにしても、うん、まあまあでも、まあ、こっちはお客さんで、ね、あなた働いてるだけというところの一線は保ってるんですよね。
うん、
なんですがね、ついこの間行ったですね、スナックのですね、
はい、
たまたま隣に来た女性の方がですね、
うんうん、
もうほとんどね、AV 女優なんですよ。もう、
もう見た目の雰囲気が。
見た目の雰囲気と、あとその、はい、それって俺を、その、客として何、何、はあ、楽しませるためにそのエロい話してるの、それとも言いたくて言ってるのっていうのが、
はあは
あ、すごく曖昧な状態のまま、
は
あ、まあ、もう、まあ、やらしいことばっかり言うんですよ。
もう、 下ネタというかエロトーク。
エロトークっていう言葉だとまだコミカルなものがあるじゃないですか。うんうんうん、要するにその何それって言って笑うとか、
うん、
何の助けで女この野郎なんて言ってこう受けるとかいうレベルじゃなくて、本当に淡々と、はい、私はこれこれこうされるとこう感じて、
うん、
こんな場所でしたことがある、ここが性感帯だっていうことを、はい、淡々と話していくんですよ。で、俺はそれを、
うん、
真面目な顔でずっとそれを聞いて、
はい。おっと、また電波かな？うん、いいところで電波が。また悪いのかな。
あ、ちょっと仕切り直しますか。ですから、
はい、
その方はアンナちゃんというお名前の方ですね。
はい、
うん、でそのアンナちゃんのエロトークを、
うん、
まあ、こう淡々と語られるんですけど、まあ一区切り一区切りあるわけですよ。で、うん、僕はその真顔でそのエロトークをうんって聞いて、
うんうん、
こう一区切り終わったところで、
うん、
アンナちゃん君いいね一言言うっていうので、うん、2時間やったんですよ、それを。
2時間？
いや、2時間ってことは、要するに俺1時間延長してるんですよ、ね。
ですよね。
途中からね、俺もうね、本当にエレクトしちゃって、
はい、
本当に。でもずっと足組んだ状態で。
立ち上がれないんだ。
立ち上がれないし、もう、その、なんていうか、あれですよ。
はい、
俺はそのゲーって なるのを軽蔑する人間なんですよ、うん、理性として、
はい、
なんでなるべく紳士的に振る舞いたいってことで、
うんうん、
あまりこの話を聞いてニヤニヤしてる自分にもなりたくなかったんで、うん、グッとこう歯を食いしばってるんですよ、聞いてるわけですよ、
はい、
本当はもう本当にわーわー AV みたい AV みたいって思ってるんですよ
でも必死でそれを抑えてると、
俺はそれを抑えて、うん、俺は遊び方を知ってる大人の音だから男だからってことで足組んで、はいはい、うんうん、
へえそんなにエロかったんでさ、へえ青森にちょっとすごい人材がいたんですね。じゃあそして高田先生はまた電波が悪い、大丈夫ですか、はい、
何が悪いのかな、まあ、そんな感じでですね、やってたわけなんですっていう話を冒頭からずっとしたくて、うん、でしたいなと思った割には、
はい、
今いざその具体的に話すと、うん、あまりにいやらしすぎるってことを気がついてセーブしたっていうねだってね、エロトークって言ってるけど、どんな内容のエロトークかって一切言ってないでしょ。
言ってないですね。
はい、これ俺、シャレならんすもん、本当に今これを言うのは。本当に。
そうですね、今、カレントリスナー数113人ですか、の方々に、ね、どれだけ、ね、減るかが見ものですよね。
あのね、今俺を完全にその、これ俺が言ったんじゃないっていうことを、はい、まず念頭に入れてくれるんだったらいいです。
うん、
もう俺は要するに口寄せみたいなもんで。
そうですよね、はい
俺が作った話じゃないっていう話で、うん、ちょっと聞いてもらえて、もっと言いたいんですよ。
うん、
まず、ですね、そのアンナちゃんっていうのは F カップなんですよ。
はいはい。はい、
僕は失敗好きなんで、本当は F カップはどうでもよかったんですけど、
うん、
でもやっぱりなんかちょっと巨乳 AV 女優っていう感じの、うん、あの雰囲気が出てるわけですから、
はいはい。
で、まず、なんですか、私は、尺八が好きだと。
うん、はいはい。
もう尺八をし、ディープキスと尺八をしてる間に、非常に、つぼみが、濡れると。
うん、はい。
で、毎月会ってた彼氏に、なんでお前そんなに、あの具体的にこう直接的刺激をもらってないのに、
うんうん、
こんなにつぼみがこんなことになるんだいと驚かれるくらいのものだ私はということをまずアピールしていくわけですよ、うんうん、そうすると俺がアンナちゃんいいねって言うんですよ、うん、そうすると私は、うん、あのもう生でしかしたくないと、もうゴムがあるともうあんまり良くないと、うんうん、で、かついって、中に出されるのは困るから、
うん。
じゃあ中の上なのかなと思ったら、 だからもう全部顔にかけてもらうっていうことで、俺はそれをかけてもらうって言って、うーん、アーナちゃん、いいねって俺が言うっていう。で、前は、なんかもうちょっと雪吊りでもないんですけど、はい、服を着た状態で、そんなことが始まってしまって、はい、でも、顔にかけてもらったらいいものの、服全体も髪の毛もドロドロになったと。でも、私は拭かずに家まで歩いて帰ったっていうことをまた言い出してきてね。で、アンナちゃんいいねって言って、もうそんな感じで2時間ですよ。途中の俺が、あ、延長って一言言って、で、ずっと足組んでね、ガチガチっすよ。ガチガチ。ガチガチっす。で、でもガチガチっていうか、もうパンツびっしょびしょなんですよ、俺。本当は。そこまで言ったら。
まあまあまあね。
そこまで言ったらね。でしょ、はい、ですね。でも俺ね、もうね、たまらんな、この店。この店たまらんと思って。今まで生きてきた中で一番楽しいスナックだ、ここは。ここあ、ってか。でね、この間俺夜の仕事で、うん、まあその辺の界隈をふらっとね、仕事で歩いてた外をね、
うんうん、
スーツ着て。
うん、
したら、そのアンナちゃんがね、キャッチで立ってるんですよ。
う
ん、
おいおいおい。
その時のアンナちゃんが、今日コスプレの日だっていうことで、
おいおい。
なんか、黒縁メガネとなんか制服、セーラー服かなんか着て、
うんうん、
で、ミニスカート履いて、遠目で俺見かけたんですよ、アンナちゃんだと思ったら、
う
ん。そこでアンナちゃんがね、女の子二人と、どんだけ前髪になったらパンツ見えるかっていうのをこう競い合ってるんですよね。俺はそれを遠目でそれ見て、あんなちゃん、あんなちゃんやっぱりいいって思って、で、俺はその横断歩道の向こう側でそれをやってるとこまで近づいたところで、赤信号に、あんなちゃん、見えたよって言って、キャーって言ったら、高田先生キャーみたいな感じになって、ありがとうって俺叫んだっていうね。っていう。単にエロい話がありました。
面白い。
面白いでしょ。
面白いです。
これを言いたくてね、冒頭からずっと言いたくて言いたくて、タケノコ関係ねえしと思ってね、階段関係ねえし言えねえと思ったらね、エロい研究になってたんですよね。
ね、うん、いや、もう多分今日のね、階段タグコーナーはクリアしたと思うので、
はい、はい、
大丈夫だと思うんです
よ。大丈夫ですよね。
はい、この後減っていただいて構わないと思うんですけど。
そうですね。でもそんなことがありました。はい、まあクロージングトークはこんな感じで。こんな
感じ。面白い。あの、すいません課長、
はい。
僕の目から涙が出ました。
泣かせました。泣き、され泣き出ました。され泣き入りました。ありがとうございます。
今泣きましたよ。
もうそんなこと
あった。どうしよう。しかもね、うん、今までで一番の号泣です、これ。
号泣ですか。
目から涙、止まらない。
泣いて泣いた。
面白い。
それぞれ泣いた。そうですね。でもそんなこと
あった
ん
ですよ、
ね。まあそんなことありがとうございました。うん。
ちょっと繋いでもらいます。本当に涙が止まって、ね、
まあ、サルさんが故障中なんで、サルさん故障中に次で繋ぎますけどね。まあそんな感じでね、今日は、やりました。僕途中からなんで途中のことは分かりませんけど、ですね、まあこんな感じでね、僕が入ると割とこんな感じになります。一応階段もね、それなりにやってるんで、階段の話もできないこともないんですけど、ヨタ話等もね、大事ですからね。まあ、電子書籍、階段だけではね、あれなんで、いろいろ話とかもね、話していって、まあ、総合的、エンターテインメント的なね、反則番組というふうに持っていけたらいいなと思ってやっておりますね、僕はね。はい、
はい、そうです、
まあ。そんな感じでございます。はい。はい。
ああ。
すいません、気を取りましょうね。は
い、気を取りなさい。
またですか。
あ、皆さんちょっと悶絶してる人が多いですね。
あ、そうですか。
この時間に徹夜明けのこのぐらいの時間だと何でも面白い時間って結構出てきますけど、
そこにちょっとね、
普通に話が面白い。
大ネタが出ましたね。
大ネタですね。
大ネタ
ねえ、これは、ねえ、これで増えてくれるとありがたいんですけど、リスナーさんがね。
これで話も聞けますから。
これこそ増えるべきでね、ネタでしょう。ねえ、ね、あんまり変わってないですね、畜生。
まあまあまあいいでしょ、そこは。そこはまあまあまあ。
まあいいか。
まあね、面白いラジオあるよって宣伝してくださいか聞かれた方はね。
そうですね、怪談話もね、いいの、本当に多かったんですけど、今日は。ちょっとね、エロ話もいいのが出ましたね、これで。
そうですね。エログロナンセンスな竹の子処方ですから、ね。
そうですね。その辺うまく混ざってるので、ご興味ある方はね、ぜひぜひ、ね、という感じなんですよね。はい。やっぱ高田先生いないとダメだわ、こんなラジオ。
ダメなことはないですけど、僕もいろいろあるんでね、ダメなことは、何も責任を負いたくないんで。
僕だけ、ね、頑張っててもね、ちょっと限界もあるので、なるべくこう、はい、負担を、
まあ。参加できるときは参加します。
そうですね。していただければと思うんですけど、はい、寂しいからね。
そうですよね。ですよね。
ね、はい。はい。あとですね、まあ、今週こんな感じでやっていったんですけども、
ね、はい、
来週が12日日曜日なんですけど、ちょっと
総会です、ね、僕もちょっと用事があるものですので、
うん、日は無理でございます。お休みになってしまうという形なんで、
はい、第2放送の方で、ね、聞いてもらえたらね、
第2放送してもらうというふうに本当は流れていくと思うでしょ。
そうですね、
う
ん、違うんですか。
違うんですよ。
お、
来週は来週で別の方が
ラ
ジオやるんですよ。うん、という予定になってるんですよ。
なるほど。これは楽しみでございます。
あのね、総会、まあ、我々の竹の子処方の関東の人間が、うん、まあ、オフ会ですわな。
ですね。
交流会という形で、
ですね、
まあ、酒を飲むと、はい、終わった頃にやるなんてのは、ちょっとね、僕も無理なので、その日はやらないんですが、
はい、
手を挙げてくれた方はいらっしゃるんですよ、はい、3名ほど。
おー、いいですね。
その名前を挙げますと、
はい、
水崎さん。
おー、
いいね、そして、小原まりかさん。
おー、いいですね。
そして、
いいですね、
玉木真珠さん。
おー、かわいい。これは僕聞きますよ。これ僕、聞きます、聞きます。これいいじゃないですか。
普段も聞いてよ。
これ楽しみだ。これ僕出るんですよ、これ。僕、はい、早く帰ってきて、皆さんやってたらね、もう、点灯するです、点灯。点灯ついちゃいます。
あ、は
い、
マジですか。うん、一応、この、竹の子シャバーの、女性陣3人が、まあ、あんなに、こんなね、遅い時間まではやらないんですけど、
うん、
あと、3人とも階段が苦手なので、
そうですね、
階段はやらないっていう、
うん、
そこだけは絶対条件として、はい、
ガールズトークでね、いいじゃないですかね、
うん、ガールズトークでやって、多分、はい、ね、竹の子で付き合うのは誰がいいとかね、そういうことを言い出すと思うんですよ、きっと。
いいですね、竹の子人気投票とか始まるんですかね、なんかね、
ですね、多分誰を縛りたいとか、そういう話になるんじゃないかと思うんですけどね、
ああ、もうなんでも1位になりたいな、俺、なんでも、なんでもいいから1位になりたい。
それはそうですよね。
ね、
1位は何でもいいですよね。
1位は何でもいいです、本当に。1位は何でもいいです、本当に。
何でもいいです、
ね。何でもいいです、はい。
うん、まあ、一応そこは、高田課長もその日はなんか用事があるってことで、
そうですね、
な
し
ってい
うこと
で一応なってるので、
はいはい、
一応3人だからね、任すつもりでいるんですよ。
そうです。
で、一応その3人のプッチニョキという。
ああ、いいですね、プッチニョキ。うん、かわいいな。
うん、11時半ぐらいにはやめちゃうぐらいらしいんですよ。でも一応、その週に出た新刊だけは紹介してくださいっていうことでお願いしたので、
いいですね。
もうちょっとコンパクトな感じで、はい、3人の感じが回せるんじゃないかな。
はいはい、
一応回し役は水崎さんかな。
ああ、いい
ですね。いいです
ね。
なので、一応ね、声的には3人とも結構聞き応えのあるね。
すごくいい声してます、3人とも。僕はさ、
ね、
ご参者の声を知ってますけど、
はい、
いいですよ、いいですよ、ね、すごくいいですよ。
いいよーって。
いいよ、
さっきの。うん、いいねって。
いや、いいよ、そういうこともですからね。いいですよ。
ああ、キモい男性社員第一でもいい。あ、いいですね。確かに。そうなんですよね。もう関東組はほとんど、このラジオは多分生で聞けないのでね。録画される雨宮先生にはぜひお願いしたいんですけどね、
はい、
我々がドン引きするぐらいの感じでね、内容を期待しておりますが、はい、という放送が来週は待っておりますので、会談とかをちょっと楽しみにしていらっしゃる方々は申し訳ないんですけど、まあちょっと、そういう感じの、 放送も、ね、来週ありますので、
はい、聞き逃さないよね。そうですね。
ええ、お聞きですね。多分、キャピキャピな感じで、こんなね、おっさん二人のエロトークにはならないと思う。
ならないと思いますね。はい、
絶対に。大陰唇とか絶対言わないので。
絶対言わないです
ね。今のうちに言った方がいいかな。もしかしたら。
そうですね。今のうちに、まあ、言う、まあ、どこでぶち込めばいいのかね。大陰唇。
わかんない。来週の放送にぶち込むと、3人がドン引きするんで。
今言える。まあ、でも、大概大陰唇に変わるような話したような気がするんだよね。ここ。
そうでしたか。
まあ、まあ、そんな感じでございました。はい。
ね、ですよね。という放送が待っておりますので、
あ、はい。
ちょっと待ってくださいね。はい、一応音楽を鳴らす、ね、準備だけらしてこないと、クローズド的には。はい。
はい、
ですね。はい。あとは、なんだっけな、お知らせ。あ、僕のお知らせは一応言っといた方がいいのか。先週も言いましたけど、
はい、
先月、あ、失礼、うん、11月30日に、初音ミクグラフィックス2という初音ミクの画集が角川さんから出たんですけども、それのまあ企画ページとか、あと本の構成とかその辺をお手伝いさせてもらいました。
あ、お仕事だ。お仕事。はい。おめでとうございます。
はい。そちらの方、もしよろしければ、お買い求めいただくと、ありがたいかなと。ね、
僕も、くどいようですけど、恐怖箱回想あります
ね。回想、はい、ありますね。
はい、大変素晴らしい怪談集となっておりますので。
そうですね。決してここにいる二人は、プー太郎ではありませんので。
ちゃんとした仕事をしております。
ちゃんとした仕事してます。はい、ですね。はい。
お互いね、いいね、仕事ができたという。
うん、だって、前半では上原さんもね、自分の宣伝、商業の方の宣伝しました
から、ね。ああ、そうですか。うん、いいですね、うん、いいですね。タケノコ消防はしっかりした社員に囲まれてやっております。
うん、
はい。
そうですね。タケノコ消防の社員さん、それぞれ実は結構すごいことがいらっしゃるんですが。
ね、この道のね、いろんな、あれ、うん、もうエキスパートの皆さんですからね。
そうですね。はい。で、大陰唇で、なんかざわざわひそひそすぎなんですけど、結構この番組的にはデフォなんですけどね。
そうですよね。別に、ね、よく言うポピュラーなことですけど
ね。ポピュラーですよね。
おはようございますレベルですよ、ね。
そうです。トング慌ててケーキに次ぐぐらいの勢いですよね。
勢いですよね。
多分。
はい、まあ、あと今あたりね、アンナちゃんっていうね。
アンナちゃん増えましたね。
アンナちゃん。アンナちゃん、いいっていう、
ね。いや、いいね。
いいね。アンナちゃん、うん、いいね。いいね。足組んでる俺っていうね。あ、ダメだ。サルさんまた、ダメだ。サルさん壊れる。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、そんな感じでござい
ます。クローズドって言ってますからね、一回ね。
そうですね。しましょう、はい、しましょう、しましょう。はい。
ですね。はい。というわけで、はい、そんな感じで、サデとコータのニョキニョキラジオ、本日はこの辺でお開きでございます。はい、MC は、私、サデスパー、堀野と、
宝コータでございました。
はい。はい、では、そういったわけで、皆さん、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
タケノコ書房からのお知らせです。最初はダイエット目的に買ったはずなのに、ダイエットに全くならない、ゆるい自転車生活を送る、筆者とブロンプトンとの愛の日々。上沼三平太、編著。手荷物自転車。タケノコ書房新書より、好評配信中。タケノコ書房からのお知らせです。幽霊を見たことがない人はいても、悪夢を見たことがない人は人類史上一人もいない。他人の悪夢の世界を垣間見る一冊。津田光、編著。単に嫌な話、夢日記。タケノコ書房文庫より好評配信中。
タケノコ書房の最新刊は、一枚の写真をもとに書き手が話を考える。そこに描くは夢か希望か。U&Yopi 発案、写真が先、観覧車。タケノコ書房文庫より好評配信中。あなたはこの写真にどんな物語を描きますか？
タケノコ書房。もうこんな時間か。眠いのかい？でも、まだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら、僕が君をベッドまで運ぶよ。